アニメでもさ、漫画でも、まあ、映画でも、小説でも、ゲームでもね、こういう作品ってさ、まあ、いっぱいありますけど、いい作品って何って考えたときに、もちろんね、まあ、見た後、読んだ後、遊んだ後、すげえ面白いと。すげえ良かったってなって、人に勧めたりとかさ、で、ね、いろんななんか、あらすじをね、伝えたりとかさ、ね、こんなのが良かったんだよとかさ、いうのって、まあ、あると思うのよ。なんだけど、それよりもね、やっぱり本当にいい作品ってさ、なんか、そういうことじゃなくて、もう一個先というかさ、その、自分の考え方とか行動が、その作品によってちょっと変わるっていうか、っていうのが、俺はすごくいい作品の、なんか、一つのね、形なのかなと思っていて。で、今週そんな作品がございまして、っていうのがですね、まあ、先週、ちょっと見たよって話したんだけど、僕の心のやばいやつっていうね、まあ、アニメがあるんですよ。今期、2023年の、春アニメだね。で、今期はさ、いっぱいアニメあるわけ。いい作品もね。まあでも言ってもあれかな。やっぱし、推しの子だったりとか。あとは、スキップとローファーとかね。まあそういういい作品ある中で、僕の心のやばいやつ。ね、まあ通称、僕やばっていうね、作品なんだけど、まあこれ前々から見たかったの。で、評判もなんかいいし、なんか見たいなーって思ってたんだよね。なんだけど、ずるずるずるずる見ないで来ちゃって、で、見ないままもう最終回迎えちゃったのよ、今期。ね、まあ、全12話なんだけど。で、結局、ね、そのリアルタイムで見れなかったな、なんて思ったんだけど、でも、ちょっと見たいなと、やっぱり。最初から気になってもいたし、で、あと、まあ、私がね、たまに見ている YouTube の配信の方がね、まあ、アニメ関係のレビューしてる人だったりするんだけど、その人も結構絶賛してたりもするし、世界的な評価も、世界的評価っていう表現もちょっとあれだけど、作品の評価というよりも、キャラのね、評価だったりもすごかったりとか。あとは、で、このラジオの方で、まあそうやって、こうやって前説とかね、その、まあラジオのね、本編やる前に、まあリスナーの方とね、ちょっとまあ雑談ね、したりとかね。あと金曜日の生配信したりとかしてさ、ね、リスナーの人とまあ雑談したりとかするんだけど、その中で、やっぱりね、その信頼のおけるリスナーさんからね、僕やばはいいぞ、という声もいただいたわけよ。もうだからもう完全に、周り固められたわけ、僕やばで。したらやっぱ見なくちゃなーと思って、だそもそも見たいと思ったんだからさ、後押しして欲しかったわけ多分ね。だから見ようと思って。で、先週のラジオの時点では多分ね、3話ぐらいまで見たんだよ。で、この3話。で、正直、きつかったっす。まあ、ちょっとこっからネタバレとかも含まれるかもしんないんだけど、ただ、言ってもだよ。これ、ラブコメだからさ。そのストーリーゴリゴリももちろんストーリーもあるんだけど、その謎があってとかさ、それがバレたらどうこうとか、そういう感じでもないんで、まあ、言っても、まあ、ネタバレっていうほどのものでもないとは思うけども、それをもし知ったとしても、全然関係なく楽しめる作品かなとは思うので。まあ、ちょっとのネタバレもやだよって人いたらね、一回ここでね、離脱してもらって、僕やばを全話見た上でね、まあ、聞いてもらえると、まあ、より楽しめるかなと思いますけども。まあ、これ聞いた後でね、それで、あ、じゃあ俺も僕やばい、ちょっと見てみようとか思う人はいたらね、全然それでも楽しめるかなと思うんだけどさ。で、僕やば、3話までね、前回多分見てたの。きつかったの。何がきつかったって、主人公の男の子がいるんだけど、市川くんっていうね。でこの主人公の子が本当に中二病なわけ。で、それが痛いのよ。その、なんだろうね。アニメ的に痛い。ね、こいつ痛いやつだなぁ。ははじゃなくて、なんか痛えなぁ。なんか、いたたまれないのも。見てる側としてはね。 俺はそう感じたわけ。で、特に1話2話ぐらいが結構俺の中では、なんか痛くて。で、なんか、ちょっと辛かったんだよね。見るのも、なんか、どうかなーと思って。で、1話見た限りだったらだよ。正直俺は1話切りしてると思うの。今までの見方してたらね。1話見て、あ、こんな感じかーって。俺には合わないかなーと思って。切っちゃうかなと思うの。だけど、ねえ、みんなおもろいって言うし、ねえ、その、信頼できる筋からもね、あれはいいものだと。言うからさ、で、特に3話ぐらいまではちょっとね、退屈かもしんないけど、今4話目以降からは、ほんとどんどん良くなっていくからって、言うわけ。まあ、頑張ってみようかなと思ってさ、で、見たわけ。で、1週間で12話だよね。前回3話見てたからね。あと残りの9話見てって感じなんだけど、よかった。よかった。で、最初の話戻るんだけど、いい作品っていうのは、じゃあどういう作品っていうね、話で、自分の考えとか行動を変える作品っていうのが、いい作品だと思うの。一つのね。で、この僕ヤバに関しては、俺の考え方っていうのも、ちょっと変わったし、まあ、変わったっていうか戻ったっていうか、そういうだから変化はあってすごく。今までの、やっぱなんか、長く生きてきただけに、どんどんどんどんね、考え方って固まってくじゃん。だって、ね、いいものを選んで、ね、自分はこういう考え、自分はこういう考えっていうのを選択をずっとしてきた上で今がいるわけだから、ね、もう固まってるわけじゃん、考えって。むしろ固まってなかったらやばいやつじゃん。ねえ、こんだけ長く生きてるのに、なんか、まあ、わかんない。ちゃんと軸っていうものとして、しっかりしたものかどうかわからないけど、でも自分の考えはこうっていうのはさ、定まるわけじゃん。でも、まあそれもね、いい、ねえ、そういうシーンだったらいいけどさ、あんま良くないシーンもあるかもしんないからさ。でも、この僕ヤバを見て、ちょっと俺はね、考え方が少し変わったね。昔の自分にちょっと戻ったって言ったらまたあれだけど、っていうのをちょっと思い出させてくれたというか。で、内容がさ、まあ、言ったらね、舞台は中学校なわけ。中学2年生とかなのかな？中学校2年生の子たちの、まあ、ラブコメの話なんだよ。言ったらね。だからさ、ね、俺も40過ぎたおじさんだからさ、中学生のラブコメ見て考え方がどうこうとかっていうのも、また変な話なんだけど、でもそうなるわ。なんか、古き良きあの気持ちを思い出させてくれたりとかっていうのはすごいあって。やっぱり考え方変わると行動も変わるからさ、変わったよ、行動。なんかね、なんか、今までは、そうだな。そんなに、その、物事やるにあたってさ、動機がないとなかなか人間って行動できないじゃない？だから例えばダイエット一つにとってもさ、続かないのよ。動機がないから。なんで痩せようと思ってるのとかさ。でもそこに明確な目的がなかったりとか意味がなかったら、続かないわけだよね。なんだけど、やっぱ意味があったりとかすると、やれるよね。って思って。それが、今回僕ヤバを見て、なんかその行動っていうのも一つ、なんか変わったところなのかなと思って。だからいい作品だよ。もちろん、まあ、今やってる作品だとさ、まあ、一番、ね、わかりやすいのだと、その推しの子とかが一番ね、有名だし、おもろいし、で、俺もおすすめすごいしたしさ。だ名作なんだよ。毎回毎回おもろいし。毎回毎回エンディングの引きがいいしさ。すごいんだけど。でも、人生は変えないの。なんていうのかね。その、ストーリーだったりとか、脚本だったりとか、謎だったりとか、演出だったりとか、もう、すべて声優もいいし、なんでもいいんだよ。 全部いいんだよ。推しの子、曲もいいし。でも、やっぱ作品、なのかな？言ったら。その、自分の、その、なんていうの？自分にはならないんだよね。だけど、やっぱ、そんなさ、その、リアルではないけども、この僕ヤバに関してはなんか、自分、当事者視点で、見れる。まあ、中学生の恋愛を当事者視点で見てるってちょっとやばいんだけど、でもそういうのがあるのかなってちょっと思うんだよね。だから、なんか別のベクトルのアニメだから、どっちも全然、ね、違う良さがあるんだけど。だから本当に、良かったんですよ。で、まあ、何が良かったかなんていう話はね、この後ね、ちょっと長々としたいと思う。うん。でももし僕やば見たことあるよっていう人ね、見たことあるよだと違うかな、俺みたいにその1話でちょっと違ったかなーつって切っちゃった人とかね、3話ぐらいまで見たけどやっぱ合わねえなーつって切っちゃった人とかは、ちょっと、違うかもしれない。ただ12話まで最後まで完走した人はわかるって多分なるんじゃないかなと思うんだよね。だってほんとね、この一週間結構頭の中は、僕ヤバに洗脳されてたんだよね。今日とかも仕事しながら、僕ヤバのことちょっと考えてたから。やばいよね、それもね。僕の心のヤバいやつって俺の頭がヤバいやつになってるからさ、大丈夫かなって思ったりするんだけど。まあ、そんなわけで。まあ、久しぶりに、ね、また、まあ、久しぶりでもないか。ね、もうちょこちょこね、このアニメすげえわーってね話出すけどね、まあ一時はねボッチザロック、一時はねリコリスリコイル、そんでね推しの子つってね、で今回は僕の心のヤバいやつということで、まああんまねそのストーリーがどうこうでいいよとかいうよりは、これを見て俺ちょっとこんなこと思ったんだよねって話が多くなるかもしれませんが。ね、まあちょっとそんなのをね、楽しんでいただけたらと思いますんで、まあ、そんな感じでね、今日もねやっていきたいと思いますんで、最後までねお聞きいただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあ僕ヤバがね良かったんだよねって話でね、見た、じゃあまあ見てない人はまあ見てないと思うけどもね、見た人いると思うんだやっぱりね、これラジオ聞いてる人の中でもね、やっぱいいよね。結果良かった、じわじわ良かった、どんどん進捗してきた。そうなんだよね。でね、その主人公のね男の子は本当に中二病なわけで、痛いやつなわけ、すごくなんだけど、まあ、序盤はねまあ、すごい痛いんだけど、まあ、徐々にねまあ、マイルドになってくよ。だから見れたのも多分あると思う。で、あとそのやっぱり正直その序盤の設定っていうのをしっかりやったからこそ、終盤にそこが効いてくるっていうのあると思うのよ。あんまり後半でそういうのを言わなくても、こいつはこういう人間なんだっていうのが分かってる上で行動を見れたりとかで、成長も見れるわけよ。変な、そういう行動をずっとしてたやつがそういうことをしなくなったりとかさ、っていうので成長見れるから、あれは1話2話3話ぐらいでああいうちょっと痛い感じとかっていうのをがっつり出すことで、まあ、1話、2話、3話は平気かな。2話、2話かな。2話ぐらいまでは結構痛かったのよ。でもそれがあることで、その後のストーリーが全部効いてくるっていうか、のはあるのかなと思った。だからなんかね、 この現象はちょこちょこあって、例えば、他のアニメで言うと、シュタインズゲートってあるじゃん。名作ですよ。俺、多分、一番、なんていうの、ハマったというか、いうアニメはあるブルーシードってアニメで、これは殿堂入りしてるわけ。これはもう別枠なの。で、これは別に面白い面白くないじゃなくて、俺の人生を作ってるから、殿堂入りなわけね。じゃあブルーシード。じゃなくて、アニメとして面白いアニメ何って言われたら、俺はシュタインズゲートっていうわけ。そのぐらいシュタインズゲート下げは素晴らしい作品だなと思ってて、あれ多分奇跡の作品なんだよね。もう一回あんな、アニメ作れって言われても多分作れないと思うんだよ。本当になんか奇跡が重なってできたようなアニメゲームだとは思うんだけど、まあもちろんわかんない。最近だとサマータイムレンダっていう、まあ同じようかどうかわかんないけど、そういうちょっと似た感じなのかな、聞く限りでは、っていうアニメがあるんだけど、それもすごい評価高かったから、もしかしたらね、素晴らしい作品同じ系統であるかもしんないけど、俺が見た中ではね、やっぱシュタインズゲートっていうのが一番好きなわけ。素晴らしい作品だなと思ってるんだけど、ただこのシュタインズゲートも、その主人公のね、岡部凛太郎、オカリンがやっぱ痛いのよ。中二病なのよ本当に。で、その、まあ、言ったらさ、そのネットとかの住民だったら、あのぐらいだったら受け入れられんのよ。まあまあ2チャンネラーだろうみたいなさ、ぐらいなんだけど、そういうのに、なんか耐性がない人が見ると、相当痛いらしいのよ。で、見れないと。あれもさ、まあなんかね、少しずつ進んでいくとさ、めちゃめちゃハマるわけじゃん。でも序盤はやっぱりそういう布石ではないけどもさ、ちょこちょこと、そういうね、その人のバックボーンだったりとか、そういうの全部映し出して、それを固めてストーリーがさ、ガッて進むわけじゃん。だからそこが効いてくるわけで、後からね。なので、まあ名作にはこういう序盤のしんどいところ、離脱しちゃうポイントっていうのは多分あると思う。俺が好きな小説に岸優介先生っていうね、小説家がいるんだけど、岸優介先生の天使のさえずりっていう小説があるの。序盤きついんだよ結構。100ページぐらいかな、ちょっとあんま覚えてないけど、序盤の100ページぐらい結構しんどいのよ。なんか進むわけでもないし、話がね、なんかず、俺の中ではね、ずっとなんかメールのやり取りしてるぐらいの感じなわけ。業務的な。だからなんか退屈だったの、すごく100ページぐらいね。そっからどんどん話が進んでいくんだけど、でもなんかその100ページは必要だったの多分。っていうのがやっぱあるということで、まあ僕やばもね、2話3話ぐらいまではもしかしたらそう感じる人もいるんじゃないかなと。ね、俺も感じましたと。本来だったら1話で切ってます。だって、ラブコメってさ、興味見ないんだよ。年齢も年齢ってのあるかもしんないけど、ね、だってそもそも中学生の恋愛だからさ、ね、おじさんだからさ、それどうってのもあるし、あと、結局恋愛ってさ、ストーリーっていうストーリーないじゃん。だって、その二人の中で完結する話だからさ、なんか世界が変わったりとかさ、そういうなんていうの、そういうんじゃないじゃん。で、世界を巻き込んでとかさ、なんか、時代をなんか変えろとかさ、そういうんじゃないから、ほんとまあ変なちっちゃい世界の話じゃない？一人の男の子と一人の女の子の、ね、心が変わっていくって話じゃん。だからさ、最近ラブコメとか全然見てなかったんだよね。言ったら。そこにあんまり、なんていうの、惹かれるものもなくて。だったらもっと、なんか、壮大ではないけども、ちゃんとした脚本というかさ、ストーリーのあるものみたいなのを重視することも多かったかな。あと、成長があるとかね、苦悩があるとか、のをよく見てたんだけど。でも、ラブコメっていいわ。うん。見た方がいいって思う。 あの、俺昔ちょっとちょこちょこ言ってたけど、あの、ラブコメっていうか、その、ドラマ見た方がいいなっていう話は、なんか昔したことあんだけど。結局、その、生きててさ、恋愛とかもね、全然しなくなってきた時に、やっぱテレビとか見てさ、その恋愛ドラマとか見ることによってさ、なんかその成分というか、っていうのを、多少なりとも、なんだろうね、入れておかないと、本当に、わかんなくなっちまうぞと。本当孤独に生きていくだけの人間になっちまうぞと。だから、やっぱり恋愛の映画だったりとかね、ドラマとか見ることによって、やっぱりそのリアルな人間だったりとか、やっぱそういう、ね、恋愛の、なんだろうね。俺昔は恋愛したことあるからね。これでも。だそういう気持ちを思い出したりとかさ、いろいろあるわけじゃん。でもさ、それ思い返すこともないとさ、本当に干からびていくから、良くないよなと思って。だ今回、僕やば見て、なんか、少し潤った、心が。っていうのはあるね。で、実際じゃあどういうところが良かったのよって話なんだけど、まあ、結局は、なんか、ね、主人公の男の子は中二病で、で、そんなかっこいい子でもないのよ。背もちっちゃいし。ちょっと頭はいいのかな。でも背もちっちゃいし、別に運動が得意ってわけでもなくて。でもなんかそういう、まあ、中二チックなね、ことを考えたりとか、学校にも殺人鬼のなんかの本持ってきてるとかね。そういう子なわけ。で、相手の女の子は、すごく美人なわけ。背もでかいし、170センチ以上あるのかな ?171 センチぐらいあるのかなぐらいの結構高身長な女の子で、顔も可愛くて、スタイルも良くて、で、モデルとかしてるのね。仕事で。っていうような子なわけ。で、この二人が、さあどうなっていくんだって話なんだけど。でもちょっとしたその子の意外な一面だったりとか見たり、ね、主人公の男の子がまたその意外な一面見せたりとか。っていうので、まあ徐々にね、お互いがお互いで気になっていって、で、あの話がね、進んでいくって。まあラブコメだからね、言ってもね。これがなんかね、その人たちがなんか何にも関係なく、そして恋愛にも発展しないんだったらさ、それなんだいなって話になるからさ。ね。あくまでもラブコメ作品なんでね。だそれがどういう過程でそう変化していくのかっていうのを見届けるのがラブコメだからさ。まあ、そんなもんなんだけど。で、まあ、徐々にね、それはお互いが意識したりとか、まあ、なってくよね。まあ、最後どこまでね、意識するようになるのか分かんないけどもね。で、でもいろいろ思った。中学校の頃って、意外と自分も、あんな感じだったのかなっていうのも、思った。だから、こいつ痛すぎて俺見てらんねえみたいな感じだったんだけど、最初のね、数話は。あれって、自分がそうだったから、なんかもう目も当てられないというか、っていうことだったんかもしんないなともちょっと思ってる。ただただ痛いやつだなってんじゃなくて、自分がそうだったからっていうのが、もしかして強いのかなってね、あるんだけど、まあ、俺もな、なんかその殺人鬼とかじゃないけど、まあ、でもね、近いもんがあるよ。なんかその事件起こしたやつとかをさ、調べたりとかさ、してたもんね。俺、それ専門学校の頃でもやったもん、それ。中二じゃねえじゃん。高校飛ばして専門学校でもそんなの、なんかね、調べたりとかさ、してたし、ねえ、だからその学校に、ね、殺人鬼の本持ってくるとか、つな、ねえ、主人公の子はしてるけど、俺はね、まあ、中学はそういうなんかあんま私物持ってきちゃいけなかったけど、高校とかはさ、そういうなんか、ちょっと、自分、違うんだぜって言ったらまたあれだけど、あれだね、ハッカージャパンとかさ、あったね、昔ね。ハッカー、インターネットが始まった頃だから、高校の頃って。だって、で、Windows 95っていうのがね、やっぱ Windows って本当に爆発的に売れたやつなんだけど、そっからまあ、みんなね、パソコンを一般的に触るようになったんだけど、その頃15歳だからさ、Windows 95って。 で、それが出てからね、まあ、高校とかなってるわけなんで。で、そうするとね、そういうな、インターネットで、しかもなんか、ハッカーとかね、憧れるわけ。かっこいいってなるわけ。で、俺、ハッカージャパンっていうね、雑誌が、雑誌っていうかなんか、ムック本みたいなのあるんだけど、なんか、それを、毎月買ったの。で、学校に持ってってた。ハッカージャパン。休み時間読んでた。だから、痛いやつなのよ、俺も。とかね、もう高校生の入学したての頃とかはみんな普通じゃん、なんていうの、みんな普通なのに俺だけあのダビスタの馬の血統辞典持ってたからね、分厚いの、あれを机の上に置いてたからね。なんだったんだろうね、あれね。別にさ、家で読めよって話なんだけど、学校で読んでたんだよ。しかもトイレ行く時とかは多分机の上にそのダビスタの分厚い本、血統辞典、まだ家にあるよ俺。多分この部屋にあるダビスタの血統辞典、赤いやつなんだけど分厚いやつね。それを机の上に置いてトイレとか行ってた気がする。アピってんだよ多分、なんかね、誰か好きな人いないかなみたいな、ね、目に触れたらなんか話題になんないかなとかって思ってんかもしんないね、ちょっとな。だからこの主人公のこのね、その殺人鬼とかまたちょっと違うかもしれないけど、でもね、そういうダビースタの決闘辞典だったりとかね、ハッカージャパンとかさ、そういうの、ハッカージャパンちょっと近いかもしれない、なんかね、悪さをしようみたいなあるじゃん、なんかインターネットを使ってみたいなさ、そういうの考えてるんだぜって。別にやりもしないわけじゃん、殺人鬼だってそうじゃん、殺人するわけじゃないじゃん。だけどね、そういうのハッカーとかするわけじゃないんだけど、ハッカージャパンみたいなね、読んでるみたいな、まあなんかそういうのからして、あと主人公の子ね、背ちっちゃかったりとか、なんかね、結構被るところあったんかもね。うん、だからこそちょっとね、乗り越えたらなんかその自分を重ねて見れたのかなって思う。中学校の頃とか高校の頃とか、なんかこういうことあったよなみたいな、そういうのも、うん、あったね、意外とね、見てるとね、うん、っていう話なんだけどさ。だからなんかね、そのストーリーがね、どんどん進んでいく中で結構ね、その出てくる女の子とか、まあもちろんそのまあヒロインの女の子がね、山田さんって言うんだけど、山田アンナっていうね、女の子で。まあ、可愛いんだよ。で、ちょっとその健康的だけど、そのあんまり自分がその、なんていうの、まだその性というものにあんま目覚めていない。まあ、中学生だから当然だけど。で、ただもうスタイルもいいし、美人だし。でもね、まだ中学生だから。だから、なんか、その人と人の壁もそんなにないし、距離も近かったりとかもするし、で子供っぽいことをしてたとしても、やっぱ体が大人っぽい体してるから、まあ、ちょっとエロかったりとかもするわけよ。でね、相手はさ、その主人公の男の子はさ、中学生だからさ、ちょっとでもエロいことあったらさ、すごいそっちにさ意識いっちゃうし、ちょっとしたことで反応するじゃん、下半身とかさ。本当なんか今でこそね、俺エロいこと考えても立たなくなったよ、制御できるようになったけど、俺も正直30代ぐらいまでちょっとエロいこと考えたら反応してたもんね、全然。って考えると、もっと20代とか10代とかはなんかもう瞬間だよね、瞬間で下半身は反応してたと思うのよ。でもそういうのも、まあ、ちょこちょこ描写はあるわけ。でもそういうの思い出すよね。そういや、もう中学生の頃とかは、ね、ことあるごとに立ってたなって。その、立つことが、なんかエロいとか、なんかそういうなんか、直接性に関係あるわけじゃなくて、反応しちゃうってだけの。妖怪が近くにいたら、ね、髪の毛がね、ツンって立って、妖怪アンテナみたいな、ね、ちょっと例え古いんだけど。っていうレベルと一緒で、エロいものがあったら、 あの、アンテナ立つのよ、やっぱり。それだけなんです。反応なの。うん、反射。でも、今っても反射じゃないじゃん。言ってもさ、年取ると。だから、やっぱ中学生って、ほんとちょっとしたことで立ってたなって。とかさ、なんか中学生の頃って意外と、俺忘れてないつもりだったけど、でも、うん、結構忘れてるんだな、感覚ね。物事は覚えてるかもしんないけど、感覚って意外と忘れてんなと思って、だから、作者の人、よく、あの中学生の感じっていうのを、あの、書いたよねと思って。それも俺すごいなと思ってさ。ことあるごとにやっぱり中学生じゃないと、なんか気づけない感覚とか、そうだったなーって、うん、意外とわからん部分ってあるよなと思って。いや、それもね、この作品のすごいところかなと思ったりはするんだけど、だからなんか、なんだろう、服装とか、この作品って結構、そのね、本来学校がメインだからさ、制服だからさ、私服とか関係ないじゃんと思うんだけど、あの意外と私服がね、出てくんのよ。で、そこで、男の子の中学生の服装なんてさ、どうみんな。高校ぐらいからは若干おしゃれしようかなとかってあったかもしんないけど、中学生ぐらいじゃさ、親が買ってきたような服着てたりとかも全然あったと思うんだよね。まあ人によるかな、それはね。おしゃれなやつは中学校からね、あのファッション雑誌買ったりとか、ね、まあ、そんな高いものは買えないからね。だからまあ古着屋行って買ったりとかする人もいたのかもしんないけどね、都会の子はね。でも田舎の人間はさ、ないのよ、店が。そもそも、ユニクロができたのが、できたっていうか、ユニクロがちゃんと店舗として、あの、いろんなところに出始めたのが、俺が、中3、高1ぐらいなのよ。だから、でもそれの時も全然ユニクロって、ダセーって言われたの。ユニクロってダセーなーっつって。言われたのが、俺が中3とか高1ぐらいの話なのね。だから、まあ、今でこそ、ね、ユニクロとか GU とかさ、そのファストファッションみたいなのがあるからね、その中学生とかも、下手したら小学生だってね、ファッションに興味があって、買ったりとかもできるかもしんないけど、昔なかったの、そんなの、島村ぐらいだったの。おそらくね、うん、そのなかったんだよ、ちゃんとしたの。まあ、ジーンズメイトだな、高校生の頃とかだったらな、うん、そういうレベルだから、だからね、なかなかそういうおしゃれっていうのはね難しい時期だったんだけど、中学生って。でもやっぱその女の子、そのヒロインの山田さんはまあモデルなんだよ。だから私服とか可愛いんだよね、すごく。制服も可愛いんだよ。だけど私服がめちゃくちゃ可愛いの。おしゃれなのよ、センスがあるのよ。で、まあ、街中でね、その、主人公の、まあ、主人公市川くんとね、その山田さんが、まあ、ばったり出会ったりとかするんだけどさ。だから、なんかその時にさ、俺も感じたなと思って。女の子ってさ、私服で、なんていうの、会ったりとかすると、まあ、人によるけど、おしゃれな子っておしゃれじゃん。で、ちょっと大人びてる子って大人びてるじゃん、中学生でも。ね、もちろん身長高かったりとかね、そういう子がいるじゃない。ちょっとなんかすんげえ大人だなって感じるんだよね。で、それって、すごく作品でも表現できてるなと思って。自分の着てる服はさ、ほんとさ、ダセーのよ。まだね、この市川くんは、多少なりとも自分の個性も反映してる服を着てるけども、それでもまあそんなにおしゃれってわけじゃないよ。ね。あの、中二病だから、服にね、ですとかね。ですって書いてあるような服着てたりとかね。大体真っ黒だったりとかね。するんだけど。それはもう俺、高校生とかかな、もしかしたらな。うん。中学生はほんと与えられた服着てたレベルだから多分ね。なので、そんな人間がさ、やっぱりね、おしゃれな女の子を目の前にするとさ、まあ、どういう気持ちになるとかさ。なんかそういうのをちょっとね、思い返したよね。いたもん、中学校の頃。 やっぱちょっと、なんだろうね、発達がいい子っていうかさ、身長高い子の女の子とかで、街で会った時に、やっぱ私服がね、こちとら、まあ、言ったらそのユニクロとか島村とかそういうレベルのもんですよ。で、向こうはね、なんかね、黒いレースっぽい服着てたの。そのなんか、小学校の女の子とかでさ、なんか白いレースとかだったらわかるじゃん。でもそうじゃないの。やっぱ中学生とかだから、なんかその黒いレースみたいな。ちょっと透けてるみたいな服着てんのよ。確か。うん。なんか、ね。俺は、それにすごくおしゃれだなと思ったわけ。でもなんか友達はやっぱりそういう、まださ、ね、中学生とかだからファッションとかよくわかんないからさ。そういう見て、変な服って言ってたけど、そういう、さ、なんか、あるよね。やっぱ、女の子の方が、精神年齢高いとかって言うじゃん。子供の頃ってさ。そういうのもあるし、大人っぽいやべし、まあ、そもそもその、発育自体もさ、男ってさ、結構、ね、高校生ぐらいから、発育するじゃない、成長するじゃない、結構ね。肉体的に。だ、女の子って結構、高校行く前、中学生ぐらいでさ、結構もう、発達しちゃう子は発達しちゃうじゃない、っていうのもあるから、なんかね、そういうのも、すごく、うまく、なんかできてんなと思って。服装な、だからもうなんかそういうところから、なんか考えちゃう。最近の俺はとか。なんかさ、今も年取ってさ、もちろん服は着てるよ、ね。裸だと捕まっちゃうからさ、ね、履いてますよ、つったってさ、捕まっちゃうの、そんなのね。だから服着てるけど、で、そんなにボロボロの服着てるわけでもないですよ。ね、先週だか先々週とかもね、まあ、T シャツとか5枚ぐらい買いましたよ。だけど、本当に無難な服。その、ファッションじゃないの。おしゃれじゃないの。衣類なの。ジャンルが。どう、みんな。みんなまだおしゃれとかファッションとかって考えて買ってるかな。俺はね、もうね、最近全然そうじゃなかったね。衣類を買ってた。だから、無印良品で買うのよ。衣類だから。衣類買うんだったら、どこが一番コスパいい？無印良品なのよ。ね、おしゃれじゃないんだから別に。もちろん、衣類の中でのおしゃれを求めてるよ。だから、そんな変なんじゃなくて、まあ無印良品の俺が好きだなって思うやつ買うけど、でもさ、どうしても超えられない壁ってあるじゃん。衣類の中で一番おしゃれっていうものと、おしゃれの中で一番ダサいやつ。ね、これ壁があるのよ、ここって。うん。どうやっても衣類のおしゃれは、なんか、おしゃれのダサいやつに負けてんのよ、結局。ジャンルが違うのよ、もうね。そう、飛行機飛んでたって地球の周りしか飛べないのよ。ね、スペースシャトルとか作んないと月には行けないわけ。っていうのと一緒なのよ。もうだから、大きな壁があるわけ。だから、なんか最近、あ、そうだったんだなと思った。このアニメ見て、あ、俺はもうだ、ファッションとか、おしゃれとかっていうのを考えてなかったなって。多少はあったかもしんないよ、もちろん。だけど、やっぱり、衣類っていう風に寄ってたなと思って、良くないと思った。とかね。だから、こんなちょっとしたことよ。アニメの中で、ね、その、山田さんが、おしゃれしてると。それを見たときに、例えばだよ。じゃあ、俺が、ね、おじさんだけど、ね。おじさんだけど、まあまあ、俺が中学生に戻ったとしてね。街で出会いました。ね、クソダサな服じゃん、やっぱり。だからさ、やっぱそしたら、あ、俺も、ね、おしゃれとか、ちょっと気をつけないといけないなって、ね、ちょっと思ったりとかすると、いや、そうだよな、と。昔は多少なりともね、おしゃれ、まあ、してはいたかどうかわかんないけど、一応毎月さ、スマートっていうね、雑誌買ったりとかしてさ、読んでたりはしたんだよね。買えはしないよ、お金がないから。でも知識は多少入ったりとか、こういうのかっこいいなとか、ああいうのいいのかなとかね、最低限の知識が入ったりとかするし、っていうのあったから、なんかそういうところ、ちょっとしたアニメのワンシーンなのかもしんないけど、 なんか、中学校の頃に戻ってとか、今の感覚でって考えると、すべてが掘り下げられて、考え直す。だから、俺ちょっとやっぱおしゃれしないといけないんだなと思ったもんね、少しね。衣類っていうところに行っちゃってたから、また戻ってこいよと。ね。まあおしゃれだった時期があるかわかんないけども、でもおしゃれを意識しろと。歳を取ろうが、どうしろうがね。だって、年取ってもさ、かっこいい人っていっぱいいるわけじゃん。それこそ、まあ、ね、世間にもいるだろうし、テレビの中とかね、まあ芸能人とかいっぱいいるだろうけど、みんなおしゃれじゃん。街歩いてて、ダサいやつってあんまいなくない？意外と。まあ俺歩いてるところがまあ渋谷とかだからかもしんないけど、ダセーやついねえなーと思って。俺ぐらいなんだよな、ダセーの衣類を着て歩いてるやつって俺だけなんだよなと。みんなファッション着てんだよなと思って。って思うと、ちょっと意識した方がいいなって思ったりとか。ねえ、まあ、あとは、なんかね、なんだろう、そうだね、まあちょっとしたこともいっぱいあったけど、なんか思い出すのは、俺も中学校の頃に同じことを結構経験してて、っていうのは例えばなんか、漫画の貸し借りとかってあるじゃん。あったんだよね、俺もね。その、女の子から少女漫画を借りるっていうイベント。あった、みんな。俺はあったんだけど、それが、まあ、あんま別に好きでもなんでもない。ただただ、漫画貸してくれるから、つって借りた子もいれば、なんか貸してくれて、その嬉しいっていう気持ちになるパターン。その、ただ漫画読みて、漫画ありがとうっていう気持ちの子もいれば、なんか、若干のときめきがあるかどうかわかんないけど、なんかその漫画だけのありがとうではない、何かがあるみたいなのがあったりとか、なんかそういうの思い出すよね。だからね、なんか、俺が読んでたね、少女漫画とかって、借りて読んだやつとかって、ミラクルガールズとかね、読んでたりとか、あとはね、姫ちゃんのリボンもね、最初はね、女の子から借りて読んだんだよね。確か。で、姫ちゃんのリボンに関しては多分ね、ほんと近所の、まあ、幼馴染ってわけじゃないけど、俺も途中で引っ越してきてね。引っ越ししてきて、でもその子はね、小学校か。小学校6年生で、多分別の中学行ったんだよね。とかで別れたけど、でもその子ってもう小学校6年生ですごい大人っぽかったな。身長も大きかったし、でもすごい近所で、多分小学校の班とかもなんか近かったの、ちょっと違う班だったかもしれないけど、でもそのなんていうの、子供会とかさ、ああいうの一緒だったりとかするし、なんか夏いよね。別にその子のことすごい好きだったとかってわけじゃないけど、なんかさ、小学校の頃ね、俺が被ってた読売ジャイアンツ、巨人のさ、帽子とか被ってたんだけど、俺もね、別に野球してるわけじゃないけど、巨人軍好きだったからさ、帽子被ってて、でもその帽子とかをさ、俺が被ってた帽子だよ、いつも被ってる帽子をさ、その女の子がちょっと貸してっつって被ったりすんのよ。ちょっと近いんだよ、なんか雰囲気が。俺もちっちゃいからさ、ほんとクラスで1番2番争うぐらい背ちっちゃいし、でもその女の子はもうね、結構背でかいからさ、多分160センチとかあったんじゃない、その頃でね。だからなんかそういうのもちょっと被るところあるのかなと思って。だ、本の貸し借りとかもそうやって少女漫画借りたりとか、あとね、俺もそういう女の子の小説とか、なんだっけな、奥様は高校生みたいな小説だったかなとかの借りたりとかね、なんか結構女の子からね、漫画とか小説とか借りた覚えあるな。だからね、そういうのも経験あるしとかさ、でそっからね、やっぱりアニメだとさね、より発展するわけじゃん。俺はそういうのなかったけどさ、なんかね、どこが良かったとかさ、そこまで発展しない、こっちはね、こっちはありがとうってね返して終わっちゃうけどさ、で何のお礼もなく、ただありがとうしか言わないよ、うん、おもろかったっつってね、で終わっちゃうんだけど、でもさ、やっぱさ、そこでさ、ねえ、どういうところがね、面白かったとか好きだったとかってなった時に、ちょっとネタバレだけどね、その、 山田さんとね、市川くんが、まあ、同じところが好きだったわけ。そのね、漫画のさ、とかさ、その、自分が面白いって思ってたところっていうのが、ね、相手も面白いと思ってたって瞬間、電流走るじゃん、そんなの。今は走んないよ。ね、30代、40代にさ、走んないと思うよ、そんなの。たださ、中学生とか高校生とかの頃ってさ、そういう、あ、自分と同じところがいいと思ったんだっていうだけで、ビビビってくるじゃん。すごい嬉しいじゃん。それが、すごい好意のある人が、そういう状態だったら、めちゃくちゃ嬉しいじゃん、なんか。でもそういう気持ちってさ、なくない？もう。枯れちゃってんのよ、心が。だからね、恋愛した方がいいんだなーってすげー思った。なんかすごく今、その、結婚はしたいなってずっと思ってて。で、年々思ってる。ずっと昔から結婚したいなって思ってるし、付き合うっていうことは、ね、まあ、その先に結婚あるんだろうなって俺は思ってずっと生きてきたタイプの人間なんだけど。なんだけど、なんか、年を重ねるごとに、恋愛よりも結婚が頭に来ちゃってて、頭に来ちゃってるっていうか、うん、結婚っていうのが先に来ちゃって、もちろんその、お見合い結婚とかじゃなくてね、恋愛結婚したいなと思うよ、もちろんね。好きな人と結婚したい。だけど、なんか順番がおかしくなってるっていうか、ねえ、本来出会って、恋愛して結婚じゃん。なんだけど、なんか、結婚前提で人と会おうとしてる。別にまあ、それが、ね、間違ってるわけじゃなくて全然。普通だと思うのよ。年齢も年齢だし、それこそ結婚前提で会った方が絶対いいしさ。なんだけど。でもさ、なんか、その恋愛っていう部分っていうのに重きを置いてなさすぎたというか、もちろんそのね、結婚する前提で出会って、で恋愛してっていうのはあるんだろうけど、なんか俺の中では恋愛が抜けてんのよね。結婚するためにまあ会ってて、でね、そっからなんか関係が良くなってったらその先に結婚があるなーぐらいの感覚になっちゃってた。なんか恋愛っていうのは抜けてたのよ。なんかその付き合う付き合わないまでのドキドキだったりとか、すれ違いだったりとか、そういうのがなんか抜けてた、ぽっかり。なので恋愛必要だなぁと思って、うん、結婚はもちろんその先にあるわけなんだけど、ただ1にも2にもまず恋愛だなと思って。で、恋愛してる時ってさ、楽しいじゃん。まあ、これは人によるかもしんないけど、ね、恋愛してる時辛いよとかあるかもしんないけど、俺も恋愛経験少ないからさ。だからそこまでわかんないけど、ただ、その、恋をしてる、片思いしてるとかって、意外と楽しいじゃん。辛いこともあるかもしんないけど、やっぱ、毎日ドキドキしてるし、ワクワクしてるし、ね、学校行ってその子と会えるってなっただけで、ちょっと、ね、テンション上がるし、例えばなんだろうね、部活だったりとかが一緒だったりとかすればね、放課後楽しみだったりとかもするし、その、委員会とかがね、たまたま一緒の委員会とかなったりとかね、図書委員会とかあるじゃん、なんかさ。したら、なんか、ね、二人だけじゃん。とかさ、なんかそういうのって、っていいよねって思って。だ、恋愛してると今さ、正直生きててもさ、まあ、生きてんだか死んでんだか分かんないのよ今ね。なんで生きてんだろうって思って生きてるぐらいなんだからさ、もうよく分かってないのよ、生きてる意味が。で、別に意味なんてないんですよとね、あってもなくても変わんないですよなんて話あるけど、でも考えちゃうわけ。なんで生きてんだろうって、何のために生きてんだろうって、何のために生まれてきたんだろうって。でも、これ恋愛してるとですね、 こんなこと考えないよ、そもそも。自分の内側、内側、内側って深く行くよりも、相手のことを考えるんだよね。あの子、ねえ、俺のこと好きかなとかさ。ねえ、可愛いなとか。ねえ、今度なんか、ねえ、どっか誘ってみようかなとか。ねえ、さ、そういうさ、外に意識が向かうんだよね。うちじゃなくて。だから、多分楽しいんだよね。だから今は、俺が、なんか心がしんどいのは、本当にうちに行き過ぎちゃってるんだと思う。だこれは本当は恋愛じゃなくてもいいのかもしんない。外に向かえばね、意識がね。だからもっともっと、その、他のコミュニティって言ったらあれだけど、人と関わるようなことをいっぱいやってって、でも多分そこは、なんだ、やっぱり好きなことだったりとか好きな人じゃないと、まあおもろくはならないじゃん、絶対。ね、今日ここ行ったら、ね、あいつがいるとかあの人がいる。だから行こうって思えるようなね、会いたい人がいたりとか、するから面白いわけであって、今日も行きたくねえな、憂鬱だな、なんていうところは、良くないじゃん。だからまたね、そこはちゃんと、考えないといけないんだけど。でもそうやって外に、気持ちを出すことによって、なんか、なんで生きてんだろうとかにはならないと思う。で、人間って本来そうだからさ。で、なんで生きてんだろうって考えにならないようにできてるはずなの、人間って。普通に恋愛して結婚して子供生まれて、っていうさ、そのサイクルしてれば、そうはならないんで、多分。でも、ね、やっぱりそうやって恋愛経験少なかったりとかして、ね、まあなんか孤独になっていけばなっていくほどね、うちに行ってしまうと。で、なんで生きてんだろうになっちゃうって感じなんでね。だから、やっぱ恋愛、すべしと。思うね。うん、それが叶う恋愛か叶わない恋愛かは、まあ別として、なんか心ときめく瞬間でもないじゃん。本当に。だからね、なんか恋愛しないといけないし、恋愛したいなと思って。で、ただ、俺も恋愛経験少ないからさ、ダサいのよ、恋愛が。40相応の恋愛って多分できないのよ。大人の恋愛ってね。だからなんかさ、記念日にはね、レストランを予約してみたいな。で、ちょっとね、ブランド品でも買ってプレゼントしてとかさ。そういうのできないわけ。わかんないからさ。だから、正直なところ、俺の恋愛レベルは多分中学生で止まってんのよ。もちろん二十歳過ぎて結構、ね、付き合ったよ。女の子とね。だから、そりゃさ、ね、どっか、旅行に行ったりとかさ、ね、まあ、飲みに行ったりとかさ、ね、プレゼントあげたりとか、それあったかもしんないけど、でも、背伸びオブ背伸びなわけよ。そんなものは。本当に等身大で言ったら、中学生な気持ちって。だから、なんか、劇中でね、その作品中に、なんか、一緒にカフェに行く、カフェっていうかな、パンケーキ食べるみたいなシーンがあるんだけど。でもそれもさ、高いじゃん、パンケーキとかって。だからさ、なんか、金銭感覚とかもさ、ちょっと、思い出すよね、中学生の頃のさ、デートで使うお金、デートってわけではなかったかもしんないけど、そのね、アニメの中ではね。でもさ、なんか、ね、今でこそ働いてるからさ、多少なりともお金出せるけど、でも、やっぱりあんま感覚変わってないかもね。何にせよ、まあ高いなって思っちゃうじゃん、物事を。まあ、そりゃね、あんま稼いでないからもあるけどね。年相応のね、金額稼いでるはまた違うかもしんないけど、まあ、ちょっとね、低いところもあるから、あるのかもしんないですけど、でも、多分この金銭感覚って、多分中学生ぐらいの金銭感覚を引っ張ってきてると思うね、なんか。うん。だから、そう、中学生の頃って、まあ、自分の好きなものにはお金かけたかもしんない、もちろんね。ゲーム買ったりとか。 でもさ、そのゲーム買うのもさ、やりくりするわけじゃん。お小遣い。お小遣いじゃ何にも買えないよ。そのね、漫画買ったりとかさ、そのコロコロコミック買ったりとかで終わっちゃうじゃん。中学生だからまあ、コロコロコミックはないか？でも俺買ってたかな？うん。わかんないけど。ね、だから俺の場合だとコミックガンマとかね、ブルーシードが連載されてたからさ、買ったりとかさ。まあそういう漫画だったりとか、なんか、ちょっと欲しいもの。買ったりとかで終わっちゃうわけよ。そんなね、いっぱい、なんか、ね、お小遣いもらってるわけでもないから。で、あとは、お年玉だよね。お年玉を、本当にやりくりして、一年間暮らすみたいなね、感じだったから、多分、パンケーキとかさ、ね、今でこそそういうのあるけど、昔なかったけどさ、高いじゃん。今週もちょっとパンケーキ食ったんだけどさ、ね、普通に友達と、男ね、うん、男の友達とね、うん、一緒に遊んで、パンケーキ食ったんだけど、やっぱね、パンケーキ1個1500円とかすんだよね。中学生の子にとってさ、1500円とかってさ、その、ご飯にかける金額じゃないじゃん。多分、マックとかのセットが基準だと思うんだよね。しかも今だと値上がりしてっからさ、なかなか高いけど、昔だとやっぱワンコインだよね。ご飯って。っていうところで、1500円のパンケーキとかさ、多分そういう店ってコーヒーとかもさ、500円とか600円とかするじゃない？超高いじゃん。とかさ、なんかそういう金銭感覚とかもさ、最近よく分かってなかったけど、ね、パンケーキ食べていいから食べようつって食べるじゃん。コーヒーもさ、その店入ったらさ、ね、売ってる金額で別にコーヒー飲むわけじゃん。だからさ、その感覚もまあ、若干ね麻痺してたかなと思うんだけど、なんかそういう中学校の頃の金銭感覚とかもなんか、だからことあるごとに中学校の感覚を思い出すよね、このアニメは。とかね。でもやっぱなんか、そのね、まあ、このねアニメで、ね、ラブコメだからさ、徐々にね、そのなんかお互いが意識し始めたりでもするものじゃないね、こういうものって。だけどさ、なんか勘違いって恥ずかしいじゃん。それもね、まあ、それはいい歳になってもそうなのかな。ね、もしかしたら向こうがちょっとね、気があるのかもとかさ、ね、脈あるのかも。思ってても、いやいや、これは勘違いだぞと。ね、調子に乗ったらいかんと。ね、傷つくのは自分だと。そんなわけがないと。ね、そんな風に言い聞かせるときってありませんかと。ね、今は、そういうのあんまないのかな。ね、ある程度さ、好意があるからこそ、出会ったりとかさ、そういう時代じゃない、結構。だからこの後、そういう風になんかね、親密な関係に発展していってもいいよ、なんていう関係だったりとかするかもしんないけどさ、学生の頃って違うじゃん、また。その、そういうの前提で知り合った人間じゃないじゃん。たまたま、ね、住んでるところが近くて、で、たまたま、シャッフルして、ね、詰められた箱が一緒で。で、たまたま席が近くてとか、そんなレベルじゃない。たまたまの繰り返しだから、でもし お互いに好意があったとしても、これは勘違いじゃないかと。ね。だとしたら、はずいぞと。ね。なんか表に感情出したらはずいぞみたいな。で、心をやっぱりね、ちょっと、そんな表出さないでさ、収めておくっていうね、こともなんかあるじゃん、時には。とかさ、なんかそういうのもちょっとね、あるけど、それがいいよね、って思う。やっぱ自然に会いたいなと思って。まあ、ね、正直今のね、この年齢で、ね、女性と自然に出会いたいって、すごい、奇跡を話してるけど、でもさ、なんかそうだよね。恋愛したいなって思った時に、その、即恋愛じゃないじゃん。その、お互いがちょっと意識し始めたりとかして、お互いがちょっとなんていうの？牽制するじゃないけど、探り入れたりとかして、で、ちょこちょこちょこちょこと会って、 なんか少しずつ縮まってってみたいなあるじゃん、なんか。あれが一番楽しいじゃん、恋愛って。その恋愛経験豊富じゃないけど、だからまあ、付き合っちゃったりするとさ、俺の場合はなかなか付き合えんけどね、人間と。いや、付き合うってなったらさ、それはさ、もうさ、なんていうの、もう証明じゃん、私たちは付き合いましたになるからさ。そっから先はさ、変な話さ、まあまあねえ、どうにでもなるわけじゃん。でも付き合うまでって確証がないじゃん、全てが。付き合った後は確証があるじゃん。だから何言っても受け入れてもらえるわけじゃないけどもね、相手もそういう気持ちなんだって体で喋れるけど、でも付き合うまでってさ、全てが不確定じゃん。だからね、そこがモヤモヤするけど、一番なんていうの、ウキウキするというか、毎日がなんかね、色めくというかさ。だからさ、やっぱ恋愛だよな。それだし、やっぱりその自然と出会って、徐々にお互い意識し始めて、で、なんか、付き合う付き合わないみたいな、ね、話になるのが、まあ一番いいよなと思って。だから恋愛したいの、今。うん、しかも、その大人の恋愛とか俺わかんないからさ、もう、だから、言ったらもう中学生みたいな恋愛したいなと思って。この僕ヤバを見て、そう思ったよね。中学生みたいな恋愛してーなーと思って。どうせ俺にはそんぐらいしかできねえし。ね、なんか高いもん買ったりとかさ、予約してね、どっかでご飯食べたりとかさ。居酒屋とかだったらね、予約するけどさ、レストランとかね、かっちりしたものとかさ、無理じゃん。ね、なんとかハイアットのさ、何階でとかさ、無理じゃん。ねえ、お茶しようよ、じゃあホテルのあそこでね、おしゃれなね、バイキングもあるし、ね、バイキングって言わないの、今の子はね、うん、ビュッフェもあるし、つって。とかさ、ねえ、で、ホテルのケーキバイキングあるから、あれはバイキングっていうな、とかさ、そういうのになってくるじゃん、大人は。俺がね、20代の頃だってそうだったからね、ホテルのなんかビュッフェみたいに行ったもんね、デートで。だからさ、もうよくわかんないのよ。そんなのをさ、女の子にさ、連れてってもらうわけ、逆にね。詳しいわけだからさ、好きだからさ。だからもうエスコートなんてできるわけないのよ。だからもう中学生の気持ちは本当に。公園でいいの、俺は。うん、もう公園に行くとか、うん、もうそんなんでいいよね。まあ、イベントごとがあったらね、イベント一緒に行くとかっていいけどさ、そう、イベントするってもう本当に、ね、その、初詣とかさ、それなっちゃうかもしんないけど、そういうイベントね、だったりとかわかるけどね、イルミネーション見に行くとかさ、まだわかるけど、なんかね、だからそういうのがいい、うん、で、なんか徐々にね、そうやって俺もずっとアニメ見てるとさ、もうそうやって気持ちがどんどん高まっていくわけよ。で、やっぱね、なんだろうね、その中学生だからさ、変なエロさがないんだよね。どうしてもさ、エロいじゃん、恋愛とかさの話になってくると。でも中学生のさ、恋愛ってさ、もちろんエロいよ。でもそれってさ、中学生のエロだから、もちろん最後までね、いろいろと分かってるよ、中学生だって。だけど知識はさ、結局エロ本とかエロビデオとかそういうものなんだよね。そのリアルじゃないのよ。そういう妄想の中のエロっていうのが先行してる中でのエロだから、なんか生々しさっていうのがあんまなくて、それもまたいいなぁと思って。いや、俺もエロいことはしたいよね、せっかくね、男性生まれてきたしさ、いい歳だしさ、ね、もう歳取れば取るほどさ、どんどんどんどんそういうね、機能は落ちていくわけだからさ。だったらね、まだね、多少なりともまだそんな衰えてないからさ。だからね、まあまあ考えたりしますけど、でもそうじゃないよなと思って。なんかさ、好きで手つないだりとかキスしたりとかさ、発展していくわけじゃん。で、そっから、もう、なんか、気持ちが抑えられなくなって、そういう最後、行くわけじゃん、行為にさ。 って考えると、なんか、その段階またね、踏み外してんなと思って最近。その気持ちがね。だからさ、やっぱそういうね、うん、徐々に徐々にってのがいいよね。本当に。だ中学生みたいな。だから正直、そういうなんか、エロい行為なくていいのよ、俺。極論ね。自分がすごい好きだなって思う子がいたら、別に、その、ま、もちろんね、近くにはいたいよ、ね。だけど、別にそのエロいことがなくても、別にいいかなと思うんだ。昔だから思ったもんね。ガッキーと付き合えるんだったら、うん、ガッキーと結婚できるんだったら、別にエロいことなくてもいいもんと思ったもんね。昔はね、今は違いますよ。ね、今はもう星野源のね、嫁だからね、もう何も考えませんけど、昔一時ね、そんなことを思ったこともあるんで、あんまね、うん、エロがなくても、やっぱ、その、恋、恋愛っていう部分、ときめき、うん、っていうのがあれば、もう正直何もいらないんかなって思ったりもするよね。とか、ね。だから、すごくいい。その、ね、ヒロインの山田さんも、健康的なんだよ。それで体がね、もう成長してるから、大人の体してるけど、でもやっぱ健康的なの。それもまたいいんだよね。うん、その、意識してないっていうか、エロを意識してない。お色気っていうのを意識しないで生きてる女の子が、やっぱ、すごい、魅力的に感じるよね。そう、なんか、中学校の頃とかってさ、恋愛対象ってさ、かっこいいとかかわいいとかっていうのとはまた別にさ、運動ができるとかさ、頭がいいとかさ、そういうのも結構大きかったじゃん。大してかっこよくないやつもさ、あいつ足が速え、モテるとかあるじゃん。そういうのと一緒でさ、なんか、そういうなんか、可愛い可愛くない、もちろん あったけどね。その基準もあるんだろうけど、なんかそういうなんか、中学生的な恋愛がしたいよなって、すげえ思うわ、なんかこの作品見てるとね。とかさ、で、あとはね、なんか、ちょっと思ったのは、途中でね、ビデオ通話するシーンとかあるのよ。で、俺ビデオ通話ってさ、きついなと思って。たまにさ、みんなどうかわかんないけど、俺、ね、やっぱりこうやって動画とか撮ったりする、YouTube で動画とか撮ったりするからさ、結構ね、その、インカメラで、撮影とかするときも多いわけよ。なんだけどさ、インカメラで見た自分の顔、もちろんその、ね、撮影しますよ、つって、そのカメラセットして、ちょっと離れて、ね、その動画の画角になって自分を見る分には平気なんだけど、普通の例えばビデオ通話みたいな感じで縦画面で顔アップで見るじゃん自分を。辛くない？まあ昔から辛かったけど年々辛いじゃん。なんかただのおじさんじゃん、もうさ、本当に。しかもさ、いや俺わかんないけど、世の中の人、俺この間結構街中で見たの、いろいろと人でも、この人ビデオ通話しても耐えられる顔だなって思うわけ。みんな、大体。でも、俺の顔って、ビデオ通話耐えられない顔なんだよね。ひどいのよ、ビデオ通話。正直、まあ、引くほどブサイクかって言ったらそうではないと思いたいんだけどね。まあ、付き合ったこともあるわけだしね、女の子とね。でもまあ、それは昔って話ではあるけど。とかね、告白されたこととかもありますよ。だからその根本めっちゃクソブサイクってわけではないと、ね、かっこいいわけじゃないよ、もちろんね。じゃなくてそのなんか生理的に無理みたいな感じのブサイクさではないのかもしんないね。まあ、過去のね、そういうことから考えるとだよ。でもいや無理だろうと思って、ビデオ通話とかひどいじゃん。顔。だからね、俺思うよね。その、恋愛とか、なる前、ね、ちょっと気になったことができて、ちょっとね、LINE とかやりとりするようになって、で、そっから、ね、やっぱり、電話したりとか、で、そっからビデオ通話とかになったりするわけじゃん。 ね、親しくなればなるほどね。で、今はさ、ビデオ通話のしやすい時代だからさ、で、声だけじゃなくてさ、ね、顔見て話した方が絶対いいじゃん。だから絶対ビデオ通話ってあるじゃん。しかもね、別に今、LINE でやればさ、お金かかるわけでもないじゃない。だからさ、多分、今の子はみんなやってるよね。耐えられなくね？画角に。って思うんだよな。その、100年の恋も冷めるとかって言葉があるじゃない？例えばさ、なんかデート中に、その、恋人の鼻からね、鼻毛が出てるとかさ。で、100年の恋も冷めたとか、なんかそんな話があったりするけど、俺、ビデオ通話で100年の恋冷めると思うんだよね。そんぐらい、結構耐えらんねえ顔してんなと思って。で、街中見るとそうでもないし、と思って。みんななんか、ある程度耐えられそうな顔してんなと思って。なんだろうなと思って。やっぱ、髭と、青髭とかそういうのも結構あるのかなと思って。だから、ケアとかしないといけないよなと思ってね。その、例えば眉毛とかもさ、どんどん、昔はさ、多少ね、意識してたのもあるかもしんないよ。整えたかもしんないけどさ、今さ、あ、伸びてきたな、ちょっと、ね、整えようぐらいでさ、ね、別に綺麗だか汚いだろうが、まあそんな関係なくね、適当にやってっけど、でもさ、ちゃんと例えば彼女がいるとか、恋人がいるとか気になる人いたら、カットじゃなくてちゃんとピンセットで抜いたりすんじゃん。なんて、その、反り残しみたいなの見えるとやっぱり汚いからさ、カットじゃなくて抜くんだよね。とかさ、そういうところ、一つ、取ってもさ、やっぱあるなと思って。だから、いかに、その、今ね、その恋愛っていうところを全く意識してないというか、だから気になる女性が本当にないんだよね。だからなんだよね。いたらさ、もっと気をつけるよ。それだし、今ね、結構太ってるんだけど、こんな太んないよ。だって、先週とか俺70キロぐらいあったからね。一瞬。それやばいのよ、本当に70キロって。身長165ぐらいだからさ。まあ、健康的な、まあ、男でね、少し筋肉があればさ、まあ、言ってもマイナス100ぐらいじゃん。だから65キロとか。だったら、ちょっと筋肉質だったらね、普通だと思うんだけど。でもやっぱもうちょっと下げた、まあ、60キロ前後ぐらい。っていうのが、まあ理想的かなと思うんだよね。そこで70キロじゃん。だからほんとね、気抜いてんなと思った。うん。その、恋愛できる状況じゃないよなと思って。意識してなさすぎたね。って思った。ねえ、なんかそんなの、いろいろ考えた。ね、僕やばの、話全然してないけど、ちょっと見たワンシーンから、もうずーっとこんな話が出てくる。永久に。で、僕やば自体はすごくいいよ。本当に。もうキュンキュンする。キュンキュンするし、やっぱりどんどん自分が中学校の頃とかを思い出して、ああいう恋愛とか良かったよなーとか、また恋愛したいなーとか、そういう気持ちにもなるし、いいよ。うん、本当にいい。なんかな、いろいろあるよな。その女の子の匂いとかさ。ね、匂い一つとってもさ、やっぱりその山田さんってすごい距離が近いのよ。すぐなんか近づいたりもするからさ。その時ってさ、どう？昔はそんな思わなかったけど、今さ、おじさんだったらさ、女性の人が近づいた時にさ、あ、俺カレー臭大丈夫かなとなるじゃん、すごく。臭くないかなってか、まあ、臭いだろうけど耐えられるかなとかさ、なるじゃん。中学校の頃ってそこまでそんな思わない、自分のね、ことをね、臭くないって。それだし、女の子の匂いってすごいいい匂いだったじゃん。まあ、今もね、別にまあ女の人って基本的にいい匂いだけど、一部を除けばね、大概いい匂い、女の人って。でもそれもあったなぁと思って。ね、やっぱ近くに行った時に、近くに女の子来た時に、あ、いい匂いするなって。あるじゃん。特に学生の頃とかさ。ねえ。なんか思い出すよ。俺、高校の頃好きだった子がいるのよ。で、その子、めっちゃいい匂いするっていうか、なんだったんだろうな、あれな。今でもわかんないんだけど、 香水なのか、大衆なのか、なんか、そのボディクリームとかなのか、そのシャンプーの匂いなのか、もうわかんねえんだけど、めちゃくちゃ、まあ、いい匂いっつったら、まあ、わかんない。人それぞれのかもしんないけど、匂いがするのよ、すごく。で、もうその子が、その、もう残り香がすごいの。あ、さっきこの子、この辺通ったんじゃないのってわかるぐらい匂いがするの。でもそれに対して何か言ってる人って、あんまいなくて、俺と、あともう、なんていうの？友達？その、一緒につるんでた友達で、まあね、お互いがその子好きだったりしたんだけど。っていう感じだったから、まあ周りの人はあんま言わないけど、俺たち、ね、その友達同士ではね、その匂いの現象を、あの、テンプテーションって呼んでたんだけど、そのやっぱなんかね、魅了する匂いがあったんだよね。だからなんか匂いとかもさ、なんかね、女の子の匂いとかさ、なんかそういうのもね、なんかちょっと思い出すなーとかね。でも、一つ一つが過去をすごい思い出させる。まあ、特にまあ、やっぱ恋愛するじゃん。学生の頃って片思いでもさ。結局だって俺学生の頃付き合ってないからさ。だから、わかんないんだけど。でも、なんか、なんだろうな、やっぱ甘酸っぱいというか、片思いだけだったかっていうと、もしかしたら向こうもちょっとね、なんか、好意を寄せてるってまではいかないかもしんないけど、そんなね、別に嫌ってるわけでもなく、なんか、仲いい一面もあったりとかさ、するわけよ。だそういうのってさ、なんか、あるよなーとか思ったり。ね。まあなんか永久にこんな話が出てくるからさ、まあなんかもうこの辺でね、ちょっと終わりにしといていいかなと思うんだけどさ、だから、あの、自分がね、なんか、ちょっと考えが変わるというか、そういうのすごくあって、まあ、恋愛したいなっていうのは一番でかいかな、思ったのは。で、そんな中さ、で、僕やばをね、一応、まあ、全12話見てさ、ね、俺今日の話これ僕やばの話なのかな？なんか全然違う話してる気もするけど、ね、僕やばの魅力は全然喋ってないもんね。うん。見て思ったことっていうのはずっと喋ってたんだけど、僕やばでもいいぞ。うん、すごく。あの、徐々に良くなる。で、後半めちゃくちゃ良くなるから、あの、まあ、騙されたと思ってっていう表現が本当に正しくて、合わない人、本当に合わないと思うの、序盤。この、中二病だった俺ですら合わないわけだから。まあ、合わない人めっちゃ合わないと思うんだけど、でも、5話、6話ぐらい、後半戦行けば、行ける。で、それを見た後は、あ、尊いって思う。この作品は尊い。なるし、今期ナンバーワンで可愛いヒロインって誰っていうと、この山田アンナ。ね、僕やばのヒロインの山田アンナになる、と思うね。うん。まあ、まあ、意外とね、今いないからさ。そのナンバーワンヒロインっていうのがね、今期。あんま思い浮かばない。だからその、ね、推しの子だってさ、ね、星野愛ちゃんとかさ、ちょっと違うじゃん、別にさ。とルビーとかも違うし。まあ、重曹ちゃんがワンチャンあるかもしんないけど、ね、あとは、黒川。ねえ、黒川出てこないね。さっき出てきたんだけどね。まあそんな感じですからね、黒川さんとかさあるかもしんないけど、でもねやっぱね、来たね山田さん。ただこれはねあれなんだけど、山田さん可愛いんですごくアニメ中でも。で時折ね、そうやってなんかちょっとエッチなねところがあったりするの。別にその子が意識してるわけじゃないよ。ただやっぱりね、体がね、大人の体してる中で薄着だったりとかもするからさ、あ、ちょっとエッチだなって思ったりするんだけど、健康的エッチなわけいいんだけど、でも例えばそのアニメのね、そのところをね止めるじゃん、一時停止するじゃん。 エッチだなと思って。止めるじゃん。でも、それを、いろんなシーン見ていくと、静止画だとね、そこまで可愛くないのよ。正直ね。その、キャラデザの時点なんだと思うんだけど、俺、一応漫画もね、一応一巻だけ読んだんだけど、全部見終わった後ね、漫画も読んだんだけど、まあ、漫画の絵からアニメの絵、まあ、結構変わってはいるんだけど、で、アニメの絵は、よりね、なんか、その、受け入れられやすいっていうかね、一般的に可愛いって言われるようなさ、キャラデザインにはなってるんだけど、ただ、ちょっと癖っていうか、絶妙なバランスで、可愛くなってるのよ。絵が。だから、静止画にすると、あれ？あんなに可愛かった山田さんが、そんな可愛くないなってなったりもするの。で、やっぱり、その、動いてるとか、あと声優さんとか、なんか、そういうのが、すごく大きいのかなって。さ、その、見た目だけじゃないんだなっていうことよね。人って。やっぱり、その、仕草だったりとか、空気感だったりとか、声だったりとか、表情だったりとか、そういうのは全部合わさって動いてて、その子がすごい魅力的だなって感じるものであって、やっぱ静止画だけで切り取ると、あんまそうでもないんだなっていうのもあった。あと声優さんの声はね、名前がね、陽宮ひなさんっていう人がね、声優やってんだけど、もしかしたら人によってはね、花沢かなちゃんみたいな声に聞こえるかもしんない。あれもしかして、花沢かなちゃんって思うかもしんない。俺一応、ね、今ね、またね、好きなアニメできるとさ、海外の人のね、リアクション動画結構見ちゃうのよ。ね。で、その海外のリアクションしてる人が、声優さんを、花沢香菜さんだと、完全に勘違いしてた。だそのぐらいは似てる。うん。だそのちょっと知ってる人だったら、ね、本当細分化できないじゃん。声優さんって結構。この人似てんなってあるじゃん、結構。だから、やっぱ一番有名な花沢香菜さんだからさ。だからね、そういう風に聞こえるっていう人もいるかもしんないけど、違くて。こちら、陽宮ひなさんっていう人が声優さん。この声もいいんだよね。本当に。合ってる。山田さんと。で、あと市川くん。ね、主人公の男の子。この子の声もすごい合ってる。なんかね、やっぱ、中学生の男の子って感じ。まだ幼い。うん。なんだけど、ね、中学生だから。ね、男の子だし。なんかそういう、ちょうどいい声してたね。うん。あとやっぱり演技もね、いいんだよね。うん。だから、なんかすべてが、いい。あとオープニングの曲も、ヨルシカなんだけど、歌ってるの。で、斜陽っていうね、曲なんだけど、俺ヨルシカって、ね、よく聞くじゃん。だけど、音楽自体俺あんま聞いたことなくて、有名な曲とかもいっぱいあるけど、あんま聞いてもあんまパッとしなくて、俺の中でね、もっと別の曲が好きだったりとかもして、そんななんか何回も聞いたりもしなくて、多分聞いてもわかんないと思う。一番有名な曲とかでも、なんか僕は音楽をやめたみたいな曲あるでしょ、わかんない。なんだけどこの斜陽結構入ってくるね。うーん、いいかもしんないね。ちょっとね、気持ちね、牧原紀之さんのどんな時も的なメロディー調なところもあると思うんだけど、俺の中では。でもまあまあ、それは、ね、それはそれとして。ヨルシカも、ね、なんかすごくいいなと思って。結構、今好きな曲になったね。好きなね、作品の曲ってね、やっぱ好きになるよね。なんて、思ったりしましたけど。まあ、そんな感じかしらね。まあ、そんなんでさ、で、全部見終わって。で、まあ、ツイッターとかもいろいろ徘徊するんだけどさ。で、そしたらさ、たまたまさ、なんか、アニメイトで、僕ヤバのステッカーを無料配布しますっていうイベントやってて。で、たまたま、土曜日からかな、っていうのがあって、そう、6月24日からってなってて、でもちょうど24日休みだしさ、 土曜日だからね。で、まあ、僕やば人気どんだけかわかんないけど、でもね、すぐステッカーなくなっちゃうかもしんないしと思って。で、アニメイトでね、配ってて、どこのアニメイトとか、まあ、書いたんだけど、たまたま渋谷のね、アニメイトでも配ってますよって言っててさ。これはね、ちょっと行っときたいなと思って。で、準備してさ、行ったわけよ。で、俺渋谷のアニメイトって行ったことなくて。で、最近のアニメイトってさ、結構もう、なんか女の子が多いじゃない、すごく。男の人ってあんま、昔はね、多少いたけど、でも、年々さ、やっぱりその、ま、アニメのグッズに、ね、お金を落とすっていうのは基本的に女の人が多いのかなっていう印象もあるんで、まあ、女の子多いのかななんて思ってなかなか入れなかったんだけど、まあ、今回はさ、僕ヤバのね、シールだからさ、ステッカー欲しいじゃん。ねえ、こんだけアニメ見てさ、で、1時間語ったわけだからさ、もうそのぐらいには欲しいわけよ、ステッカー。ちょっといい。ねえ、行こうと思って。で、ついでにね、髪の毛も切ろうと思って。最近、すごい伸びてきちゃって、1ヶ月以上切ってなかったから、またね、渋谷の駅前のキュービーハウス行って、ね、いつものカットにしてもらおうと思ってさ、で、行ったわけ。でさ、ね、アニメイト行くんだけど、入るじゃん、アニメイト。みんな若いのよ。そりゃそうだよ。ね。まあ、そりゃそうなんだけど、それにしても若いなって思うし、やっぱ女の子が多いんだよね。だから学生の女の子がすごい多い。まあ、土曜日だからってのはあるんかもしんないけど。ってのがあって、で、もちろん、ね、もうちょっと年齢いった、ね、男の人、女の人もいるし、まあ、ね、おじさんっぽい人もいるはいるよ。だけど、なんか圧倒的に少数なわけよ。もうどうしても、まあ渋谷って街もあるかもしんないけど、ほんと学生の女の子がすごい多くて、そんな中、ね、おじさんが、ね、一人で入ってくわけ。しんどいのよ、もうほんとに。で、さらに、例えばね、なんか、自分の見た目とかも、ある程度、なんだろうな、卑屈にならなくていいような見た目だったらまた別なんだけど、今さ、ね、お腹もすごい出ちゃってね、ね、太っちゃってお腹も出ちゃったりとか、あと髪の毛も切ってなかったから、俺、ね、最近すごい、サイドの白髪。白髪がすごくて、で、サイドがもう結構白髪混じりなのね。短くすると分かんなかったりするんだけど、長くなれば長くなるほど、最近ほんと白髪増えたなーって思うぐらい、白髪なのよ。だからさ、それ髪の毛切る前に言ってるからさ、だからさ、ほんと、太った白髪混じりのおじさんが、アニメイト入ってくわけ。ね、学生の女の子がいっぱいいる中で。どぎついよ、もう。なんかでも数年前そんなことなかったのにね。自分が意識しすぎちゃってるのか、昔は意識しなすぎたのかわかんないけど、これきついと思って。でも早く、ね、ステッカーもらって帰ろうとか思ったんだけど、でもさ、この、渋谷店の、その、構造っていうの？アニメイトの作りが、なんか俺昔よく行ってたアニメイトとかっていうのはなんかどこかな行ってたの。まあ、大宮店とかね、埼玉住んでる頃は大宮行って、行ってたし、あとはまあね、東京住んだ頃は池袋行ってたけど、でもさ、なんか渋谷って結構作り違ってて、そのカウンターがあるんだけど、カウンター何個か7つくらいあんのかな、そのね、販売カウンターみたいなね、あるんだけど、なんかもうね、皆さん並んでくださいみたいな感じのカウンターになってんのよ。で、その並んだ先に、じゃあこちらどうぞ、こちらどうぞ、みたいな感じのカウンターが7つぐらい並んでんの。だから、なんかさ、普通の店舗ってさ、そんなになってなくてさ、なんかカウンターのそばにもさ、近づけてさ、店員さんにさ、みたいなさ、例えばなんか探してるもんあったらさ、これこれってあったりしますかと声かけやすかったりするじゃない。じゃなくて、なんかカウンターは、ね、 こちらカウンター業務でございますみたいな感じのやつなのよ。だからカウンターに行って、あの僕ヤバのステッカーの配布とかってまだしてますかみたいな、なんか言いにくいのすごく。だからなんか物を買ってね、カウンターに行って、その時にあの僕ヤバのステッカーってなんか配布してるって聞いたんですけどと言えばいいんだけど、でもさ結構ぐるぐる回ったんだよアニメイト。別に欲しいのはないのよ。そのさ、なんかアニメイトで扱ってる作品ってさ、あんまし俺がなんかすんげーいいなーって思うような作品ってあんまなくて、まあるにはあるよ、その推しの子とかリコリスリコイルとかもちょっと一部あったかな。でもそのなんか欲しいものじゃないじゃん、なんかものとして。ただまあボッチザロックのグッズとかだったら一部ね欲しいのあるよ、結束バンドとかの書いてあるものだったらいいけどさ。でもさ、なんかそうでもないアニメグッズってもの買ってもさどうしようもないじゃんと思って。であと漫画とかも売ってるけど、俺もう漫画買わないしさ、電子書籍だしさとか思って、だからなんかね、であと昔のね、場所によっては昔の作品とかのさグッズもあったりするんだけど、まあ渋谷ってあんまそういうのなくて、でなんか何でもいいから買ってレジ行ってステッカーもらった方がいいのかね、ただってもう手ぶらでは聞けないからさとか悩んでさ、どうしよっかなと。で結局ね、店員さんに声もかけられずに、でなんか買うものもねえしって、でまあ無理やり買ったらよかったんかな、なんでもいいからね、100円200円のものでもなんでもいいからさ、カウンター行く口実をね得られればよかったんかもしれないけど、なんか そこまでもう頭回らず、まあ、そもそもその空間にいるのがきつくてさ、どうしようどうしようと、でぐるぐるちょっと回ってこれダメだと思って帰ろうと、結局ね僕ヤバのステッカーはもらわずにね帰るっていう。でもそこでなんか本当に打ちのめされた、なんか本当にただの白髪混じりのおじさんなんだ今ね、年取ったね小太りの、だからさなんかダメだなってすげえ思ったよね。でそのね、さっき俺がその恋愛したいなとかってね思ったね、そういうなんかちょっとキラキラした気持ちも持ってたのその時、それでアニメイト行ってんの。だけどその現実とのギャップでなんかボッコボッコにされたわけよ。でちょっとやっぱ思ったんだけど、そのさ、でももうねおしゃれでもないじゃんね、さっき言った通りもうファッションとかじゃなくて衣類として服着ちゃってるし、ねえ、その、もう髪型も、まあ、髪もさ、白髪混じりだしさ、で、ねえ、太っちゃってるしとか、思って、だなんかさ、もしねえ、そういう恋愛するしないとかっていう場になった時に、どうにもならんし、で、さらに、じゃ、例えばだよ。ね、大人になったらさ、もっと、その、今言った要素以外にもいっぱい見られるところあるじゃない。ね、仕事だったりとかさ、お金だったりとかさ、ね、その名誉、ね、有名とかさ、なんかいろいろあるじゃない。とかさ、そういうの見られるところもあるけど、でも逆にね、じゃ、そこ見なくていいですよと。ね、そこ見ませんよって言われて、で、あんた、その、ね、じゃあもうすっぱだかになってくれと、裸一貫になってくれと。でさあ、じゃあ山田さんみたいな綺麗な子が来ました、すごくいい子が来ました、恋愛に発展するかっていう時にね、もちろんね、お金とか仕事とか地位とか名誉とかそういうのもともとないけどね、周りの人と比べたらね、そこは低いわけだけど、それ取っ払ってるわけだよ、そこもね、スタートライン一緒だけどね、恋愛にはならないよね。それもちろん、山田さんは中学生だからね、そうなんないんだけど、そうじゃなくて、まあ、素敵だなって子が出てきた時にね、ならんのよ。で、でも今から、じゃあもうおしゃれになろうとかさ、 でもそんなお金もないじゃん、言うほど。ね。やれても、その、なんか、今流行っている着回しだったりとか、それをね、GU とかで買ってとかさ。そういうんだったらもしかしたらね、ワンチャンあるかもしんないけど。でもそういうんだったりとか。ね。まあでもそういうぐらいじゃない、結局ね。だから、なんか結局裸一貫になった時に、どうしようもねえなと思って。ただの、小太りの白髪混じりの、おっさんなんだよ。だから、これダメだなと思って。恋愛したい、恋愛したい、ね。すごい思ったけど、このままじゃダメだと思って、せめて、すっぱだかになった時に、恥ずかしくない体にはなっておきたいなってちょっと思ったわけ。これは別にさ、その、ね、裸になるからってエロいとかエロくないとかそういう話じゃなくて。なんかさ、恥ずかしいよね。って思って。その、もちろんぽっちゃりしてるが可愛いとかさ、クマさんみたいとかあったりするじゃん。でもさ、それはもう一部よ。うん、そう思ってくれるのは。それだし、そういうのは似合う男の人っているわけ、やっぱり。だけど、俺はやっぱり、違うのよ。うん、その、なんか骨格とかもね、やっぱ細いし、華奢なんだよ。だから服とか着てると、俺あんま太ってるように見られないらしいのよ。ね、今日とかもちょっと職場の人と喋った時にね。俺そろそろダイエットちょっと結構しないといけなくてって話したら、別に太ってないじゃないですかって言われたんだけど、俺の腹見てよって。だから腹が目立たない服を着てるからね、そう思うかもしんないけど。だから、俺が太ると、いわゆるその、ね、ガキみたくなるわけよ。ね。悪魔のガキみたいな、なんかそういうなるわけ。腹だけ出ちゃってる。栄養失調みたいな。だから、ダメだと。こんな状態で恋愛なんて発展するわけねえだろうと。だから、マジで、恋愛したいなって、思ったら、やっぱ、痩せようと思って。で、まあ、あわよくば、ちょっと、ね、引き締めようと思って。まあ、痩せるだけでもいいんだけどね。ただ、痩せるとさ、この年になると、今度痩せるとね、貧相になっちゃうんだよ。骨が浮いちゃって。なんか、おじいちゃんってなんかさ、ガリガリじゃん。貧相に見えんじゃん。あれと一緒なのよ。年取った人間が痩せるとね、貧相に見えちゃうから。だから、できれば痩せながらね、ちょっと筋トレもしっかりしようかなと思って。上半身がね、筋肉つくとね、意外と貧相に見えないから。だからちょっとそう、しないとなと思って、俺。まあだから、これは本当に、僕やばのおかげで、なんかそういう気持ちになれた。本気で、ちょっと、体をね、まあ、ダイエットしようって、思えたよね。っていうのもあるから、やっぱその、ね、最初に作品見て、そのね、見た後で、考えが変わったりとか、行動が変わるっていうのが、いい作品かなって思うって話したんだけど、僕やば見て、やっぱ恋愛したいとかっていう風にちょっと考えたし、さらに行動として、やっぱダイエットしようって、いつもはなんか、そろそろした方がいいかなとか、夏だしなとか、ね、なんか服が着れねえなとか、そんなんでさ、考えてたけど、じゃなくて、やっぱ恋愛したいなって思った時に、このままじゃ、恋愛にはならんよと。結婚とかわかんない、もしかしたらね。なんだけど、やっぱその、なんか、ドキドキするような、その、お互いが、意識してるしてないとかで、少しずつ近づいてったりとか。そういうのって、こんな体型じゃ無理だぞと。で、いや、おしゃれだったりとかしたら別だよ。そういうのないんだし、せめてだよ。せめて体型ぐらいはちゃんとしろよ。唯一できることじゃん。ねえ、カメラの、ねえ、カメラのアップにも耐えられない顔だよ、俺は。ね。青ひげもすごいし、白髪も混じってるし。なんだけど、だったらせめてできることなんだっつったら、体鍛えることぐらいだよなって。これは誰でもできるよ。逆に言うと、俺はもしかしたらもうこれしかできないかもしんない。他のことは、ね、やっぱりおしゃれとかって、ね、あんまよくわかんないしさ。だし、ね、もう白髪もさ、 まあ、染める染めないって話もあるけど、今週から悩んだよ、すごく。今週。白髪染めるなシャンプーとかあるじゃん。ああいうのすげえ調べちゃった。とか、まあ、すげえ悩んでんだけど、今さ。とかね。いろいろあるけど、でも一番できることって、ねえ、体を鍛えることだと思うんだよね。唯一できること。だし、これしか多分できない。だと思う。だったらやろうよって。話でさ。だから、俺、先月ですか。チョコザップ入ったんですけど、なかなか行かなかったんだよね。タイミングもなかったし、あと、近くにチョコザップなかなかなくて。なんだけど。一応なんかね、今の職場から1キロないぐらいのところにチョコザップできたのよ、新しいの。1キロもないかな、800メートルぐらいなのかな、できたの。だから一昨日は仕事の帰りに行って、で昨日は昼休みに行ったわ、昼休みにチョコザップ行った。行けるかなと思って、距離的にはだからもう歩いて10分15分なんだよ。でチョコザップでトレーニングするのって別にさ何時間するわけでもなくて、高負荷なもの、あと今全然ねトレーニングしてないからさ、どんなのやってもすぐマックスまで疲れちゃうからさ、だから10分ぐらいでいいのよ。言っても10分ガンガンやったらもう無理じゃん、そんなの。だからそんな有酸素運動とかしないからさ、ねウェイトだから全部なんで、10分15分で着いて、で10分ぐらいトレーニングして、でまた10分15分かけて帰って、でそれでもさまあ、20分ぐらい余るわけよ。だからその20分でご飯食べる、で全然いけるし。であと一昨日からはいつもねそのなんか日高屋行ったりとかね、ラーメン食ったりとかさ、揚げ物食ったりとかさ、いろいろしてたけど、一昨日から蕎麦になりました。蕎麦屋で盛り蕎麦食べてます。だこういうこと、行動が変わるのよ。いい作品見ると。もう、なんかね、蕎麦とかうどんとかも味気ねえなぁ、もっとがっつりしたもん食いてえなぁと思ってたの。ダメダメと思って。痩せようと思って。恋愛したいよと思って。ね。ドキドキしたいよと思って。だから、ね。二日前からですけど、ダイエットが本格的に開始されました。昼そば。で、あと昼休み。まあ、できればチョコザップ。行って。で、夜は、一応自炊。まあ、体にね、内部的にも体は今良くないからあんまり。玉ねぎ食った方がいいって。ね、血がサラサラになるって話もあるんで。玉ねぎと、あと、まあ、もやしと、あと何かな。なんかそんな感じ、えのきで、あとごまかけてみたいなね、食べたりとかしてさ。あとおやつ食べない。いつも俺完食するんだけど、なんかねスナック菓子とかね、せんべいとかさ、なんでも食うんだけど、お菓子好きだから。それもやめた二日前から、まあ、続くかわかんないけど、ただ今やめてる、あとまあもちろんラーメン食べたいけど、まあ、週1かな。チートデイっていうのをやっぱり作って、まあ、食べないと、まあ、パンクしちゃうのもあるから、でだからまあまあチートデイとして週に1回はもしかしたら好きなもの食べるかもしんないけど、でもそれ以外はできる限りダイエット食にしようかなって思って、ねえ、なんか、ちょっと、マジになったね。ほんとなんか最近抜けてない、やっぱそういう気持ちがね。だからいろんな気持ちを思い出させてくれて、で、それを思い出すことによって、あ、今のままじゃ、そういうことはないなって。客観的に見ても思うから。だから、いつでもね、恋愛できる状態。まあ、その状態になるまでとか待ってたらまた違うからあれなんだけど、いつでもね、別に今の状態でもいいんだけど、よりね、いい状態にしていきたいなと思って。なんかね、ほんといろんなことを考えさせられたよ。その 手つなぐシーンとかもあったりするんだけど。ね、僕やばね。手つないだとき、初めて女の子と手つないだとき、好意のある女の子と。覚えてる？どんな気持ちだったか。なんかそういうのも思い出させてくれたよね。あの感じなんか、ぎこちない感じ。手汗やばいやつ。とかさ。なんかあったなーって。すげえ。作品もいいし、自分のなんかキラキラしてたところ、時も、すごい思い出させてくれるっていうのも、なんかダブルでよかったんだなーって。そんなね、いいやつですけどね。ほんとね、僕やばいいっすよ。ね。まあ行ったり来たりしてるけど。ヒロインのその山田さんって、その、すんごい可愛いんだけど、その海外の女の子のキャラの人気ランキングで、今多分ね、ある、その、世界のね、海外のアニメメディアのサイトでは、ランキング1位になってます。一時ね、その重曹ちゃんとかね、なってたけどね、トップにね。でもそれを超えて、山田さんがトップになってます。一部では。っていうぐらい、本当に、今季ナンバーワンヒロインは山田アンナ。と言っても過言ではない。というぐらいすごい魅力的。健康的に本当に素敵な、可愛いなって思える。女の子だったね。まあ、そんな、ね、感じかな。何の話かわかんないけどね。まあまあそんなね、ところでございました。じゃあ、今日話したいこと、ね、全然話してないな。うん、ずっと僕ヤバに絡むね、なんか思ったこと喋ってましたけど。でもまあ僕ヤバの話をしたっていうよりも、なんかね、恋愛したいなっていうところから、まあ過去のね、うん、自分を振り返るみたいなことをお話になりましたけどね。まあこのぐらい振り返られるっていうアニメもなかなかないかんな。そういう意味ではすごいなと思うんですけど。そんなんでさ、まあまあ、あと今週はね、まあ僕ヤバを見た以外にもいろいろあるんですけど、まあさっき言った通りね、友達と、まあパンケーキ食ったりとかね、ありましたけどね、中野でさ、ちょっと友達と遊ぼうよって話になって、で中野で遊び行ってさ、まあでもそんな感じかな、なんか、結構、家出るのギリギリになっちゃって。これだと、集合時間間に合わないぞっていう時間になっちゃってさ。どうしようかなと。こっから、電車乗り継いでいくと遅刻だなと思って。そうだ、自転車だったらいけるなと思って。で、自転車乗って。意外とね、電車って遠回りするじゃない？回り道するから。でも自転車だとね、一本で行けるから、自転車だったら間に合うんじゃねえかと思って。で、自転車ぶっ飛ばして。で、ジャストで間に合ってさ。でも、友達とね、会うとき、まあ、ちょっと、昼間遊んで、で、居酒屋行って、で、最後なんかカフェとか行って、まあ、解散ってパターンが多い友達なんだけど、まあ、チャリで来ちゃったからさ、酒飲めないのよ。だどうすっかななんて思いつつ、まあ、ちょっとね、中野ブロードウェイ行ってさ、オタクグッズをいろいろね、物色したりとか、して。で、その後一応居酒屋入ったんだけど、でも、酒飲まないわけ、俺ね。で、友達も酒飲まないね、そもそも。だから二人とも酒飲まないで、つまみ食ってるみたいな。で、出て、一軒目。で、どうしよっか。で、もう一個、ちょっと気になる居酒屋があったわけ。ちょっとうまそうな居酒屋があって。で、そこの近く行って、で、入ろうとしたんだけど、結構ね、まあ、こじんまりとしてるのよ。で、絶対こんなこじんまりとして、多分カウンターしかないような店なのね。で、つまみはめっちゃうまそうな、つまみっていうか、その料理はね。でもさ、俺も友達も酒飲まないわけよ。そんな客、嫌じゃん。居酒屋で。いや、もちろん、時と場合によるよ。酒飲みたいけど飲めないんだとかって、たまたまだったらわかるけど。普通にさ、友達はもともと飲まないし、俺もチャリで来ちゃってるから飲めないっていうさ。なんか、それで、カウンターしかない居酒屋入んのさ、超ためらうじゃんと思って。で、結局、そこちょっとやめよっか、って言って、じゃあ、もうカフェ行こうか、って。で、パンケーキの店があるっつってね。 お互いちょっと甘党なんでね、パンケーキ食ってさ。で、パンケーキ食いながらだべって、で、そっから、じゃもう一軒カフェ行って、で、カフェはじごしてから帰ろっか。で、またカフェ行って、うん。みたいな。ねえ、まあ、そんなね、休日を過ごしたりとかね、してますけどもね。まあ、これもね、まあ、相手男ですけど、女の子とのデートだよね、こんなのね。ある意味。まあね、ブロードウェイは、まあ、まあデートすることもないかもしんないけど、ね、そういうちょっとしたところ行って、ね、で、カフェ、はしごしたりとかで、パンケーキ食っちゃって。ね、全然、ね、恋愛できんじゃねえか、もしかしたらな、俺もな、って思いましたけど。まあ、そんな今週でございましたな。あとはですね、今週なんかあったかな。まあ、ラーメン一応食べたな。うん。あの、渋谷の駅前の侍っていうね、家系ラーメンあんだけど。あんまね、俺の中であんまだったね。一番最初ね。3回目かな、今回行ったの。一番最初あんま美味しくないなってか、しょっぱかったね、すごく。どうかなと思って。で、2回目行った時、あ、結構うまかったなと。で、今回3回目行って。なんかね、すげえあっさりしてんだよ。だ毎回行くと印象違うんだよなと思って、この店と。あっさりの仕方が、なんかその、鈴木屋とか、ああいうあっさりの仕方してんだよね、ちょっとね。阿佐ヶ谷とか。なんだろうななんて思いつつ。で、まあ、それ食ったんだけど。で、そんな、ま、家系も、ま、ま、ね、さっき言った通り、ま、週1回のチートデイですから、これからはね。だからなかなか食えないかなと思うんですけど。だそんな中ね、なんか、6月28日から、かっぱ寿司あるじゃん。ね、かっぱ寿司で、何やら、あの、家系ラーメンの吉村屋のラーメンが食べられるらしいよ。さっきちょっと、ね、確認した情報なんだけど、6月28日から8月31日まで、かっぱ寿司で吉村屋が食べられます。お値段税込みで539円。どんなもんだろうね。それ気になるよね。なんか、ね、コンビニで売ってるチルドのさ、ラーメンとかあんじゃん。なんかあんな感じ、ソフト麺みたいな感じなんじゃないかなと思って震えてんだけど。ねえ、だからどこまで再現してるのか。再現できないよな、あんなのな。だからほんとなんていうの。まあ、店でさ、寸胴で炊くわけにもいかないじゃん、スープをさ。だから、どのみち、その、ね、セントラルキッチンでできたスープだと思うんだけど、どうなんだろうね。麺もそんな長い時間茹でらんないじゃん。もっとね、パッパパッパやんないといけないからさ。だからある程度一回、茹でてあるやつを温めるみたいな感じになると思うけど、どうなんだろうね。町田商店ぐらいのレベルのもの出てきたら笑っちゃうけどね。そこまでいけるんかって。マックス町田商店レベルだろうね。そのね、そのセントラルキッチンっていう部分で考えるとね。なのかなーって思うけど、どうなんだろうね。かっぱ寿司でね、そのクオリティのもの食えたらちょっと熱いけどね。多分なんかソフト麺みたいな感じになるような気がするんだよな。ね、まあ、ちょっと百聞は一見にしかずなんでね、28日からやってますから。お近くにかっぱ寿司がある方はね、吉村屋。でも、それ行って、吉村屋ってこんなもんなんだ。なっちゃうのも嫌だよね。正直。だ一回行ってくるわ。あんま近くにないんだけど、都内少ないのよ、かっぱ寿司。だからあんまないんだけど、ちょっと今度行ってきて、どんなもんだったか。で結構美味しかったら、みんなかっぱ寿司近くにやればね、吉村屋はなかなか来れないじゃん。で、神奈川にあるからさ。でもかっぱ寿司って結構あるんでしょ？ねえ、今どんなね、展開してるか知らないけどさ。まあ、吉村屋は1店舗しかないからさ。それに比べればね、かっぱ寿司いっぱいあるから。まあ、みんな行きやすいかなと思うんで。ちょっとね、食べて。ねえ。あ、これだったらなんとなく雰囲気出てるよとかね。そう。言えるかもしれないからね。ちょっと今度行ってきたい。まあ、今度チートデイにね、ちょっと行ってきたいと思います。そんなん。あとはね、あと今週の話他ね、サクサクいきますと、今週の YouTube の動画ですけども、本日ですね、10万石まんじゅうを食べてみるっていうね、動画を出しました。 何それって話なんだけど。一応埼玉県民に向けて、ね。埼玉県民以外は全く興味ないと思うんだけど、埼玉県民はね、十万石まんじゅうには反応するのよ。そういう風にね、教育されてんのよ、我らって。我らって、俺もね、もともと埼玉県民なんでね。だから、みんな、十万石まんじゅうっていうものの、なんて、存在を知ってるし、これ埼玉のね、おまんじゅうなんだけど、ね、知らない人いるかもしれないからあれなんだけど、埼玉で、埼玉県民で知らない人はいないっていうまんじゅうが、十万石まんじゅうなの。絶対知ってる。なぜか全員知ってる。で、これは多分、テレビ埼玉、ね、埼玉のローカルのテレビなんだけど、テレビ埼玉で CM とか流れんだけど、絶対流れんのよ、十万石まんじゅう。で、聞いたことある人いるかな？風が語りかけます。うまい、うますぎる。十万石まんじゅう。埼玉銘菓、十万石まんじゅうっていうね、CM があんの。これみんな言えるから。埼玉県民みんな言えるから。そんぐらい、みんな知ってるのよ、十万石まんじゅうって。だから、埼玉県民に刺さる動画、ね、ちょっと出そうと思って。で、十万石まんじゅうね、ちょっと食べて、ね、感想を言うってだけなんだけどさ。意外と埼玉県民もね、知ってはいるのよ。知名度は抜群、ナンバーワンなんだけど、食べたことある人も少ないんじゃないかなと思うんだよね。俺、周りで十万石まんじゅう食べたって話聞いたことないもん。っていうぐらい。CM の話じゃなるよ。ね、うまい、うますぎるとかね。風が語りかけます。みんな言うんだけど、あれうまいよねとかって言う人いないのよ。その、味の話が出たことないのよ。だから、意外と食ってねえんじゃないかなって思うんだけど。で、俺も埼玉住んでる頃は、食べてないの、一回も。で、一人暮らしとか始めた後にだよね。食べたのって。なんか、ね、埼玉、の、なんか、大宮の駅前のそごうかな？そごうにあんのよ。十万石まんじゅう売ってるところが。で、そこで買った気するけど、あれ多分俺20代の頃だもん。20代後半ぐらいだと思うから、相当後なんだけどね。で、まあ食いましたっていうね、動画。出しましたけど。まあ伸びてないよ。ね、埼玉県民の人気づいてくれ。ね。ね、みんなが食べたことない十万石まんじゅう食ってっからさ、ぜひ見てほしいなと思うんだけど。で、一応YouTube のチャンネル登録者数なんですけど、先週は296人だったんですが、今週は、299人です。あと一人で300人。で、一応そのね、まあ、広告収益化っていうか、まあ、広告はつかないけども、まあ、スーパーチャットとか、そういう部分は解放されるのが一応500人ねっていう風に先日ちょっと緩和されたんで、まずはあと200人500人目指して頑張りたいね、うん、だからもっとね動画出していかないといけないななんて思うんだけど、なんかさ時間なくね時間なくねなんて最近ちょっとすげえ思うんだけど、っていうのもその家帰ってくるじゃん。でさ、まあ、20時半ぐらい帰ってくるのね、うちね。何にもしないで帰ってくればね。まっすぐ帰ってくれば。で、寝るのがさ、まあ、だいたい1時半だとするじゃん。まあ、もっと遅くなることは多々あるけど。で、そうすると、まあ、5時間ぐらいなもんよ。時間なくねと、何できんのと思って。だってさ、何にも買わないでね、どこにも寄らないで帰ってくれば20時半だけど、で、そうやって自炊したりするわけよ。ね、玉ねぎ、炒めたりとかするわけじゃん。体にいいから、ダイエットもなるから、ってさ。だからさ、買い出しするじゃん。うち冷蔵庫ないし。で、買い出し、スーパー買い出しして、で、帰ってきて、で、ご飯作るわけじゃん。ね、お弁当じゃないからさ。いや、作って。で、作ったで食べるわけじゃん。いや、時間かかるよ、結構ね。で、他にも、まあまあ、いつも見てる YouTube 見たりとか、アニメ見たりとか。で、時にはさ、ね、その、 家帰る前にね、チョコザップ行ったりとか、あるじゃん。で、あと最近だとね、そのブループロトコルっていうゲームがね、リリースされて、これやりたいじゃん。で、あと夜はさ、できたら、ね、体健康のためにも、ダイエットのためにもね、入浴、湯船に浸かるっていうのがやっぱりすごい大事だと、いう話なんで、で、まあ、最近ずっとね、朝シャワー浴びるっていう生活を、もうここ何年もしてきたけど、見直そうと。夜お風呂入ろうと。ね、せめて夜シャワー。できれば夜、湯船に浸かると。考えるじゃん。5時間だよと思って。無理なんだかって思ってね。全然足んないんだけどと思って。で、これでパンパンになったらさ、何もできないじゃん。ほんと。だってさ、例えばじゃあね、1日1本は難しいけど、ね、2日に1本 YouTube 動画出そうよって思ったらさ、ね、1日は動画撮影して、で1日は編集してとかになるわけじゃん。とか考えたらさ、で、さっきのやつにプラスそれするわけでしょ。5時間で無理じゃねと思って。しかもね、月曜日はこうやってラジオもあるし、金曜日は生配信あるし。で、水曜日は、ね、その、ラジオやったやつをさ、ね、ちょっと編集したりとかして、で、ポッドキャストだ、YouTube にアップしたりとかあるわけじゃん。無理じゃねと思って。みんなどうやって生きてんのと思うんだけど。昔はな、ほんと5時間とかあったら何でもやれた気すんだけどな。ちょっと思った。今日、そのお昼にね、チョコザップ行って思ったのは、なんか、意外とやれるのかなって一瞬思ったわ。だから、学生の頃ってさ、お昼休みさ、で、給食ガーって食って、で、ダッシュで体育館行って遊んだりとかしたじゃん。外行ってドッジボールしたりとかさ。言っても20分くらいしか休憩ないんだよ。でもさ、飯食って、飯5分で食って、で、体育館行ったりとか、校庭行ったりとかしたわけじゃん。あの感覚だよね。昼にチョコザップ行くって。蕎麦をさ、ね、5分10分で食って、で、チョコザップまで行って、10分間トレーニングして帰ってくる。昼休みだよ、社会人の。でもやれる、全然やれる。しかもまあ10分ぐらいだから、そんな汗だくになるわけではないわけよ。じっとり汗をかくぐらい。言っても。だから、まあまあ、チョコザップなんか結構涼しいから、トレーニング終わった後少し滞在してもいいし、あとなんか汗拭きシートとか拭いてあげれば、別に、大丈夫かなっていうぐらい。全然汗かかないぐらい。10分、それ10分だからね。しかも有酸素じゃないからさ。なんだけどさ。だからなんかそういう風に、なんか、うまく組み込んでやっていけば、ね、だってそれで昼間チョコザップ行ければ夜ね、チョコザップ行かなくてもいいんだよ。とかとか。だからご飯食べながら YouTube とか見るとかね、お風呂入りながらアニメ見るとか、そういう風にすれば、まあ、多少はね、やれるのかなって思ったりすんだけどさ、でそんなね、その、やりたいゲームよ、そのブループロトコルよ。ね、日常的にやりたいんだけど、全然やれてない。先週あんだけブループロトコルはいいぞーなんて言いながら、すいません、ほんとやってない。一日だけやった。やる時間ねえんだよな、ほんと見つけてやんなくちゃな。やりたいの、ほんとに。で、このブループロトコル、一応ね、最近のなんかブループロトコル情報なんだけど、何やらですね、今っていうか、その一週間ぐらい前かな、ブループロトコルはね、まあ、今日本でしか展開してないんだけど、最大同時接続数は20万人。で、累計プレイヤーは日本で60万人以上がやってるゲームということで、まあ、今状況わかんない、1週間経ったからね。なんだけど、そのぐらいの初動はあったゲーム。だから本当に期待されてたんだなっていうね、ところっていうのと、あと海外の評価。まあ、海外の、その、ライターさんなのかな、が、日本のサーバーで、ブループロトコルやった上での感想なんだけど、2014年以降で、最高の MMORPG だと、評価をしてます。だから、いいね。 思ったは思ったんだけど、ただね、YouTube にね、日本人の人のね、動画とかも上がってて、ブループロトコルをね、30時間やったと。その上で評価するっていう動画が上がってて、見たら、結構やっぱボロクソでした。うん。その結局 MMORPG のいいところを全部潰してるアニメ調のアクション RPG というような評価だった気がする。確かにそういう部分はある。言われてみたら、まあそうだよな、そうだよなっていうのは確かに感じるんで、だ今後、その要素ってのはさ、変えていけるからさ。だからなんか、これからね、やっぱりそういう声は上がってくると思うんだよね。その、古き良き MMORPG、あのドキドキを、やっぱ体感したくてやってるんだと、我らは。それがないぞと。だからそれを実装してくれっつって、少しずつ実装されるかもしんないからさ。だからそこに期待したいなっていうのもあるから。まあでもそれはストーリーとかもあるからさ、それ楽しめるから、ちょっとやっていきたいなって思ってるけど、ね。まあ、せめて1日1時間できればな、1ヶ月で30時間になるもんね。そのぐらいなんか、やれたらいいなと思うけど。ちょっと時間を作ってね、うん、ブループロトコルやっていきたいね。なんかすごい、ね、ブループロトコル1個ね、ニュースじゃないけど、話題になったことがあって。ソードアートオンラインってあるじゃん。ね、アニメ。ね。で、ソードアートオンラインの主人公、キリト君っていうさ、まあ、なんか、チーター、ね、まあ、ビーターっていうの、ベータテスト版で、からやってたチーターで、まあ、ビーターみたいな言われてるね、キリト君。ね。まあ、主人公だけどね。で、まあまあ、その、最初の方からさ、ね、お前そのチートだろ、みたいな、ぐらい強かったりもするわけよ。キリト君ね。で、まあ、そんなのさ、そのアニメの話じゃん。だけど、この、ブループロトコルで、そんなやつが出てきて、なんか、やっぱ攻略チームとかいるわけよ。チーム組んで攻略して、みたいなやってるね、人たちもいてさ。で、なんか、その、攻略のトップチーム。で、自称最速カンストを自慢してたやつがいるらしいんだけど、ね、だレベル50とかなったのかな？ね。だトップチームでやってる人で、もう、最速だ、俺が、つって。ね。で、言ってたやつが、なんか、ポッと出てきたプレイヤーに、最速オールカンストを取られたらしいのね。だから多分、もしかしたら、一つの武器とかの、カンストとかは、その人もしかしたら一番早かったかもしれないんだけど、ポッと出てきた、ね、そのプレイヤーに、今度はその、一つの武器じゃなくて多分全部なんで、全部の武器をカンストっていうのが先にやられたらしくて。で、そのトップチームのやつが、ね、チーターふざけんな、みたいな。ね、ズルしてる。発狂してたらしいんだけど。そのポットでのプレイヤーの名前が、キリトって言うんだよね。本当のキリトが出てきちゃった。すげえな、本当のチーター、まあ、ビーターね、わかんないけど。でキリトくんがそのね SAO の世界からねブループロトコルに出てきたっていうね話でさ、でもねこの人はめちゃくちゃゲームしたらしくてね、チーターでもビーターでもなくて普通にネットカフェに110時間ぐらいいたらしい。それで頑張ってやったからまあまあそうなったらしいんだけど、それにしてもすごいよね。110時間毎日10時間とかさ、ネットねえ、ネカフェにいるわけじゃん。すげえよ、と思って。ねえ、キリトくん。まあ、そんなのもね、ちょっと繰り広げられたりとかして、やっぱり、なんか SAO とね、少し被るところがあるじゃない？だからさ、やっぱネットのゲームってさ。で、やっぱ SAO の世界を自分も体験したいっていう気持ちもあるから、それにはなんかすごくブループロトコルいいなと思ってたんでね。実際にこういうのが起きるとちょっとおもろいなと思ったりしますけどもね。まあ、そんな感じ。ではあともうちょっと時間もね1時間が経ちましたから、あとサクサクとね行きたいと思いますけど、どうしようかな。一つ、あ、じゃあこれを先言っとこう。 オフ会。急に出てきたぞ。ね、オフ会なんですけど、まあ、たまにね、まあ、リスナーの方とね、喋ってると、パルさんと、久しぶりにオフ会しようよ、という話が出るのよ。で、前にしたオフ会っていつかな？代々木公園でピクニックオフとかしたことあったかな？あれ何年前？ 2 年前？ 3 年前？わかんないけど。で、ぐらいだと思うんですけど、久しぶりにやりましょう、という話ではないんだけど、まあ、ただ、計画を立てないとやるやらないも出てこないから、じゃあ、一応仮でね、もしやるとしたら、ね、やらないかもしんない。ただ、なんか、計画だけちょっと考えてみて、その上でやるやらない考えてもいいかなと思って。で、そんなわけで、一応、妄想オフ会ですね。カッコ仮。なんですけど、9月3日、日曜日。で、都内で。で、バーベキューか、バーベキュー場かグランピングできるところで。で、メインは芋煮会をしたいと思います。かな。一応この辺がなんかゆるっと決まったところ。まあ、9月3日っていうのも、まあ、別にそれは全然、ずれると思いますけど、ただやっぱりなんか、リスナーの中ではさ、ね、平日休みの人もね、その土日休みの人もいると思うんだけど、でもやっぱなんかちょっと声を聞いた時にね、たまたまその土曜日、仕事なんですという人がいたんで、じゃあ日曜日の方がいいかと思って。で、俺は日曜日休みじゃないんでね、ちょっと有給取りますけど、っていうぐらいかな。で、一応夏だとさ、夏休みじゃん。で、学生も多いし、家族連れも多いから、バーベキュー場とかグランピングの場所とかってすげえ混むと思うのよ。なんで、まあ8月が超えた9月かなっていう。で、ちょっと先じゃん。まだ6月だからさ。あと2ヶ月ぐらいあんだけどさ。でも2ヶ月ぐらい前に言わないとさ、みんな予定とか合わなかったりするしさ。ねえ、来月とかでもいいんだけど、全然俺は。なんで、まあやるやらないはちょっとわかんないけど、一応9月3日。の日曜日。まあ、最初はね、練馬か、板橋の、まあ、公園的なところで、バーベキューできるところあるんだけどさ。そこにしようかなって思ったんだけど、まあ、来る人によっては、ちょっと行きづらいって場所もあったりするんで、まあ、場合によっては、その、品川とか、もうちょっと南とか、多分東はないかなと思うんだけど、まあ、西行っても結局その、西東京とかまで行かないで、まあ、練馬か板橋。もしくはもうちょっと南、の方。南だと多分グランピングとかそっちになるんだけど。だ場所だけ押さえて、で、食べるものとかは各自持参だったりとか、ね、芋煮の、ね、具材だけ、ね、ちょっと用意して、まあ、みんなでね、なんか、割ってね、お支払いしてもらうのかちょっとわかりませんけど。とかなんとかって話で。なんで芋煮会になったかって話もなんかね、まあ、なんかずっと、そんな話がね、出てたんだよね。生配信したりとか、前説の時にね、芋煮会の話出てて、で芋煮会って、まあ、俺経験したことはなくて、山形のイベントなのかな？伝統の芋煮会だって、なんか、ね、日本最大の芋煮会イベントとかあったりすんのよ。で、それが、9月の17日の日曜日に山形で開かれる。毎年やってるっぽいんだけど。日本一の芋煮会フェスティバルって。もう第35回らしいよ。だから、まあ、9月にね、やっぱり芋煮会するのがじゃあいいんかなーなんて思って。とかそんなんで。ね。で、芋煮会もね、派閥があるらしいよ。醤油派と味噌派が。で、こう戦争が起きるらしいから。キノコタケノコ問題ぐらいのね、戦争起きるらしいんで、だから今回もし芋煮会するんであれば醤油と味噌両方やろうと思って、で両方美味しいねにすればいいから、一個しかないと戦争になるからさ、両方で分かち合いたいな。でその上でさ、ね、こっちうまいね、あっちうまいね、どっちもうまいね、ちゃんちゃん、ね、これが一番いいからさ、なんてね、ところで、まあ、ちょっと 気になる方いらっしゃいましたら。で、あと、なんか、ご要望ご要望とかもあれば言っていただければ、いくらでも、ね、変更できるし、ただやるかやらないかまだ決まってないから。ね、あくまでもカッコ仮。うん、こんなんやるかもよ、やんないかもよ、だけど。ね、一応、もし、ね、気になる方いたら、9月3日、ね、開けといてもらうと。で、もしやらなかったらやんないでね。ああ、フリーになってます。ラーメン食いに行こうっつってもらえればね、いいと思うんで。まあ、そんな緩い感じで、ね。ちょっと気にしといていただけたらなと思います。で、ね、どこでやりたいよとかね、この辺でやってもらえたら行きやすいですとか、あと、9月3日じゃなくて次の週の日曜日のがいいですとかね。まあ、なんでもいいんだけど。なんか要望があれば、ね、言っていただければと思います。ただ、ね、念を押しますけど、やるかやらないかわかんないです。ね、結局。まあ、カッコ仮なんでね。一旦ね、そういう予定を立ててみましたって話。とかかな。じゃあ、あとはですね、そうだね。まあ、そんなもんか。ね。じゃあ、最後どうでもいい話します?あ、でもこれの話もちょっとしとこうか、軽く。あと、まあ、どうでもいい話はですね、どれだ?超どうでもいいな。でももう来週になるとね、もうなんかもう誰もわかんなくなっちゃうから今日話すけど、先々週ぐらいからさ、広末涼子さん周りのさ、問題がいろいろ出てきたじゃん。で、まあ、そっからの派生でね、ちょっと、繋がった話なんだけど。で、鳥羽シェフ、ね。鳥羽シェフと広末涼子さんのなんか問題がね、ちょっと出てきて。で、鳥羽シェフの、そのお店、で、塩っていうね、お店でさ、で、塩をちょっと考えたのね。で、塩をちょっと頭の中でずっと残しておいたら、なんか、塩、お塩、ん?お塩学ぶってなって。で、そういえばお塩学ぶってさ、バンド組んでたよねと思って。なんて名前だっけなーって。で、調べたら、ね、リブっていう名前のバンドでさ、そう、リブだわと思って。で、久しぶりにリブの曲聴きてーと思って。で、Spotify で探したらないのよ、リブの曲。なんでだよと思って。で、YouTube 探したら一応あってさ、まあ、他のところでも聴けるっぽいんだけど、なんかね、どこのサブスクで聴けるかちょっとわかんないんで、あれなんだけど。たまたまちょっと YouTube 探したら一応あったから。で、聞いたわけ。いいね。なんか。まあ、下手馬つったらな、あれなんだけど、でも、なんか、時代を感じるのもあるけど、意外といいなと思って。ダサいよ。ダサかっこよさもある。うん。それだし、俺さ、推しを学ぶのね、バンドのリブの曲好きなんだよとは言えないじゃん。なかなか。だから、そんなにアピールはできないけど、ただ、今、昔ね、聞いてたよって人いたらね、聞き直してほしい。Without You とかね、Are You Alive とかね、Try とか。聞いてほしい。結構いいんじゃないって思うよ。懐かしいのも含めてね。で、ちょっと入りがさ、なんていうの、その、ターンテーブルちょっとスクラッチしながらの DJ がいる感じしつつ、なんかちょっとスカっぽい感じの入り。で、ロックみたいな。で、しゃがれた、推しを学ぶの声。ちょっとドラゴンアッシュに影響されたような。で、かつ、ちょっと英語の発音が結構いいんだよね。推しを学ぶね。とか。で、音痴ではないんで別にかっこいいんだ、意外と。いいんだよね。意外とね。うん。特に俺はなんか、久しぶりに聞いて、トライが良かったね。懐かしいなぁ、トライいいなぁ、と。まあこれ、こんな話がちょっとしたかった。ね。これも来週だともうわかんないじゃん。ね。広末涼子さん、鳥羽シェフ、塩、お塩、お塩を学ぶ、リブ、ね。そっから曲に行かないからさ、もう来週になるとね。ちょっと言っときました。なんでもない話です。じゃあ、あと最後かな。これをちょっともしかしたら、まあ、今週、まあ、来週も喋るかもしんないけど。最近私が推しているバンド、ね、ご存知だと思いますけど、トイビーっていうね、バンドがございまして。で、トイビーが、7月の20日の木曜日、 新宿ロフトで、ワンマンライブをしますと。で、俺はもうね、チケット取ってあるんですけど。で、それに向けてですね、T シャツと、ラバーバンド買いまして。トイビーのね。結構可愛いのよ。トイビーの T シャツとラバーバンド。で、それ届いてさ。で、これで、ね、もうライブ行く準備できたなと思って。なんだけど、まだ一応多分ね、新宿ロフト結構箱広いから、まだね、そんな売り切れてはないと思うんだよ。ソールドアウトなってないと思うんだよ、チケット。なんで、まあね、パルナイト、結構押してるバンドだしと。で、ね、もしよかったらSpotify とか聞いてもらうと、曲聴けるんだけど、トイビーっていうね、T-O-Y-B-E-E、トイビーっていうバンドなんで、よかったらちょっと聞いてみてもらって、で、いいなって思ったら、ぜひ、新宿ロフト、7月20日、まあ、木曜日なんであれだけど、一応ね、夜からやるんで。仕事ね、まあ、終わってから、間に合うかわかんないんで、まあ、午後休とかね、早退とかわかんないけど、してもらうか、ね、してもらって、もし、ね、来たいななんて思う人いたらね、まだチケットあると思うんで。まあ、そんな話。少しね、ソールドアウトしたらね、もうこんな話しなくていいと思うんだけど、まだしてないからさ、一人でも、ね、しかもそれがね、いいなと思った人が来てもらったら嬉しいなと思うんで、ぜひSpotify で無料でね、一応、チェックはできるんで。で、その、ボーカルのね、富塚大地さん、富トイビーさんの前のバンド、ボーイズ&エンド、なんとかガールズ。ね、俺が名前わかんない。ね、ボーイズって言っちゃってるからね。ボイエン、うん、ボーイズエンド、スイングガールっていうね、バンドがあるんだけど。そこの曲を聞いても、ちょっとね、感じは違うと思うんだけど。また一つ、そのね、ボーカルの人、ね、富塚大地さん、富トイビーさんと、ギターの人って一緒だから。で、作ってるのね、作曲してるのもね、トミトイビーさんだから。だからね、もしトイビーいいなと思って聞いて、もうちょっと曲聞きたいなって思ったら、ね、そのボーイズ&スイングガールを聞いてもらうのもいいと思うし、多分この後、多分、そんな時間かからない間に、アルバムが出ます。トイビーの。で、その新曲を持って、新宿ロフトワンマンやるんで、まあ、それもちょっと聞いてもらえたらなと。それが良かったらね、まだ多分チケットあると思うんで。ねえ、まあ、そんなんで、ちょっと宣伝でございました。ねえ。で、そしたら、まあ、現地でね、したらなんか一緒にライブ見れたりもするわけじゃん。ねえ、ね、天才ラジオパーソナリティパルナイトとですよ。一緒に、ねえ、これからどんどんのし上がっていくトイビーのライブを一緒に見れると。こんなおもろいことないですから。ね、もし気になる方いらっしゃいましたらっていうことでね。まあ、そんな感じ。ですかね。まあ、こんな感じかな。まあ、他にも喋りたいことあって、本当は、もう3週間前から喋りたいことあんだけど、また来週、また来週、また来週って、今週もまた来週になっちゃうんだけど。まあ、いっか、ね。もうこの話もしないで終わっちゃうかもしれないけどね。そんなところですかね。うん。じゃあまあまあね、長くやってもあれなんで、この辺で終わりにしたいと思うんですけど。で、来週なんですけど、来週は、こちらが、6月は終わります。早い。怖い。7月の3日。早い。半年終わるね。来週のタイミングでもう。やばいぞ、この半年何した？マジで。まあ俺はね、まあ、いろんないいアニメに出会えたから、この半年。いいかな。ね、しかもこの、半年がちょうど終わるタイミングで、この、僕やばっていうアニメに出会えたことによって、ね、恋愛っていう気持ちだったりとか、じゃダイエットしようとか。ね、行動も考え方も少し変わったから。だから、良かったかな。終わり良ければ全てよしってことでね。良かったかなと思うんですけど、まあ、そんなわけで、次回は7月の3日の月曜日、またね22時からやっていきたいと思いますので、ね、よろしければ ね、YouTube ライブの方で生放送もしておりますんで、遊び来ていただけたらと思います。じゃあそんなところですかね、今日はね。まあ今日もずっとなんか僕やばに、ね、関連する話をずっとしてたけど、結局なんか僕やばの話あんましてないよね。ね、僕やばで見たシチュエーションを見て、俺が思い出すっていうね。そんな話ばっかりしてましたけど、でもまあそんなね、なんか、いちいち、その思い出させるっていう、作品もなかなかないと思うんで。で、しかも作品自体が普通におもろいんで、まあよかったら、ね、僕やば、まあ俺でも一週間で見れたってことは、みんなはね、一日で見れると思うんで。ね、少し、そんなのもね、チェックしていただけたら嬉しいなと思っております。じゃ、そんなわけで、ね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週、お会いいたしましょう。さよならー。